Up, London.
He calls me selfish.
スケベイスネック。
アップルトークでもそうでないこともふわっと届けする番組、アップルンルン。お届けするのはタロゲンと、
鉄尾一郎と、
リジェでーす。
よろしくお願いします。
お願いします。
すいません、先週は僕が風邪をひきまして、
うんうん、
お休みさせていただいたんですけれども、
うん。
大丈夫ですか？
うん、あのね、風邪自体は、普通って言ったらなんだろうな。
うんうん、
まあもちろんPCR 検査も一応やって、コロナでもなく、
うん、
まあ普通の風邪なんですけど、
うん、
大体そうなんだ。まあ先週末、ずっと大体寝てて、でまあ、ピーク過ぎてだんだん治っていって、大体症状収まっていったんですけど、
うん、
なんか、喉だけずっとおかしいんですよ。
うん、
で、まあ、今日、うん。昨日の段階ではまだ正直収録できないかなみたいな感じもあったんですけど、
うん、
まあ今日になって、まあそこそこ喋ったり、長いこと喋ったり、見てて、まあ周りに咳込んだりとかするんですけど、
うん、
まあまあいけるかなっていう感じなんで、まあ今日はね、うんうん、参加してもらったんですけど、
うん、
だからなんかなんだろうな、うん。まあ今までね、なんかもう風邪はひいたことはもちろんあって、
うんうん、
まあ大体こんなパターンで自分だったらこう、治っていくとか、これぐらいの期間でこうなっていくなってのは、まあなんとなくあるわけなんですけど、うん、他の症状が収まってるのに、喉だけ腫れてるっていうのが今までなかったので、
まあ、
うん、
コロナじゃないの？
まあ、ロングコビットかと思わなくはないですけどね。
だよね。だっていうかも、うん、そういう前提でいた方がいいだろうねっていうところで。
まあ、まあね。うん、
前提としてはね。
そうなんですけどね。
うんうんうん
まあそうかもねと思いつつ、でもそれを確認する方法も
なくて。まあ、だから PCR 検査で陰性だったら確認しようないからね。
まあそうなんですよね。
だから3回くらい受ければ1回くらい出るかもしんないけどっていう感じかもしんないけど。
いや、だからなんですよ。まず風邪でひどくなった時に、
うん、
もう先週土曜日ぐらい、前の1週間ぐらい前の土曜日ぐらいに、
うん、
まず、抗原検査キットを買ってきて、
うんうんうんうん、
しかも別々のドラッグストアで一個ずつ買ってきて、種類が違うやつがいいなと思って。
ああ、なるほど。
で、まあ、ついでに、
ね、
うん。で、ついでになんだ。普通の抗原検査キットだと1600いくら、1700円ぐらいなんですね、
うんうん。
で、今、インフルエンザと両方検出できますみたいなやつがあって、
うんうんうん、
まあ、この時期インフルエンザもないだろうと思いつつ、
うん、
でも、300円しか変わんないんですよ、値段が。
おうほうほう。
だから、インフルエンザと、コロナと両方がいっぺんに検査できる抗原検査キットが2000円で、
うん、
で、コロナだけのやつは1700円ぐらいなんですね。
うん、
まあ、まあ物は試しで、インフルエンザやつも買ってみようと思っても買ってみて、
うん、
で、両方やったけど、両方とも陰性で、
うん、
で、まああと、まあ一応でもなんとなく気持ち悪いんで、まあね、お客さんとかもね、
うん、
にも治ったら行ったりするんで、まあ PCR 検査もしようかなと思って、
うん、
やったんですけど、あれなんですね、静岡市内にもう PCR 検査ができる場所がないんですね。
ああ、もうそんなことになってんのか。
だから結局、5類になった時点で、もう市内にあった PCR 検査場、有料の PCR 検査場ももう閉店してるんですよ。
うん、なるほど。まあまあ、それはしょうがないよね。一般的なこの民間のやつはね。
うん。うんうん、で、まあ、それ以外に何かできる方法もなく、
うん
静岡は特に無料でなんか やってるっていうこともなく
うんうん、うん、
で、しょうがないんで、アマゾンで通販形式で買って、自分で取って、検体を送るみたいなやつでやって、
うん、
まあまあ、それでもう陰性だったんで、まあ、さすがにまあここまでやって出ないんだったら、まあ、コロナではないんだろうなとは思ったんですけれども、
うんうん、
なんでまあ、ただの風邪なんだねっていうふうにはなったんですけどね。うん、
ああ、でも、やっぱり自治体のやり方で、そうやってその難民的になっちゃう可能性って十分あんのね。
うん。だから多分皆さんそれぞれ自分の自治体はどうなってんのか確認しといた方がいいと思います
よ。そうだね。あ、まあ、でもまあ、病院って病院経由だとあんのかな。
どう？
病院では PCR 検査やろっていうことになってんのかな。その辺の体制がどう変わってんのかよくわかんないよね、今んとこ。
そうなんですよね。
うん。
で、別に静岡県のホームページに行っても、ここで PCR 検査できますっていう PDF が貼ってあるけど、見たらその店はもう5月末で閉店してますとかなってて、
うん、
結局どこにもないじゃんって話になるんですよね。
そうだよね。だから、うん、だからその辺がなんか自治体がこう額面通りやってちゃダメだろうと思っちゃうんだけどね。
うん、そうなんですよね。
うん、だってもう次来るに決まってんじゃんよっていう気はするんだけど。
うん。
その時に5類だからって言ったら大混乱するでしょっていうことはもう自明じゃない。うん、だからこそ、まあ予防線というか、防衛線と言えばいいか。
うん。
PCR 検査を何箇所かは残しとくとか、もう含めてやれてる自治体あるといいけどな。
まあ、東京都内とかはあるっぽいですけどね。まだ PCR 検査できるとか。まあ、有料か無料かよくわかんないですけど。
うんうん、まあまあまあ、もう有料だろうね、もう。
かもしれないですけどね。
うん、
うん。うん。まあ、でも本当に、まあ、本当に都道府県とかによって、そういうものが地元にあるかどうかもわからないので、それぞれ。
うん、うん。
うん。ああ、指導がないんだと思ったんですけどね。
うん、
うん。うん。で、まあ。
だから、県なのか、対応としては。どうなんだろう、ね。
まあ、県単位じゃないのかな。市、うんうん、単位でやってるとかあるのかな、わかんないですけど。
うん。
うん、まあ、そんな感じで、結局なんだ、アマゾンで売ってる2980円のやつを買って、
うん、
まあ、それで自分で検体取って送って、うん、メールで陰性ですって来て、
うん、
みたいな感じで、まあ、まあ、陰性なんだろうなっていうことになったんですけどね。
うん。
うん、まあ、なんで、まあ、うんと、ただまあ、ずっとなぜ喉だけ衝動が収まらないのかは謎っていう、
うん
うん、ロングコビットなのかもしれないけど、わからないと。
まあそうだね。まあほぼそうですということでしょう、それはもう。
まあ可能性は高いけどね。
うんうん、
まあロングコビットだと分かったところで何ができるわけ
じゃ
ないから
。できるわけじゃないからね。
そう。それを知ったところでどうにもならない。
そうそう。でもピークは超えてるしっていうのもあるから。
そうそうそ う, そ う, そう。
ただただ、喉が痛いっていうのに耐えるしかないっていうね。
まあ、そうですね。
うん、
うん。うん。まあ、そんななんで、ね、だから、この時期に風邪をひくと、そういう感じで、まあ、当然コロナの疑いをしなきゃいけないわけなんですけど、
うんうんうん、
ねえ、そんな感じで、まあ、抗原検査キットはあっちこっちのドラッグストアで売ってるんで、それはすぐに手に入るんですけど、
うん。
うん、まあね、PCR 検査は、まあ、そういう自治体とか場所によって、できなかったりとかっていう感じになってくるので、
まあだよね、うん。だから万年期にさ、PCR 検査が足りないからできないっていう理論だったと思うんだけど、
うん。
なんだろうね、もう余ってんだろうよって思うから、
まあそうでしょうね。
ねえ、
う
ん、そこ有料でいいからアクセスできりゃいいじゃんね、別にって思うじゃん。
うん、まあそうなんですよ。
うん、なんなんだろうね、うん、それ。
まあ、結局そこにはなんだ、民間の業者がビジネスベースで作った店はあるけど、そこに県とか自治体が何も関与していないってことなんでしょうね、静岡県については。
まあまあそういうことだね。
うん。だからビジネスベースでやってるところはもう利益収益が見込めなくなったら撤退するよっていうだけのことなんで、
うん
うん、まあ静岡県がダメだってことなんでしょうけど。
まあでも大抵そんなもんなんじゃないのかね。
まあ他のね、どこ、自治体、都道府県どうなってるか分かんないですけどね。
う
ん、
そうね。だからまあまあ、その辺チェックしといた方がいいよな。うん、これはもう間違いなく、沖縄が爆発中なので、
うん。そうですよね。
まあもう間違いなく南から上がっていきますよ、そんなもの。
うん。まあそうですね。うん。特に、
うん。この福岡も、木曜日に、久しぶり、もう2年ぶりぐらい。コロナ理由で吹っ飛んだ仕事が一個。
ああ、そうなんだ。あ、じゃあ来てんね、来てんね、確実に来てんね、それ。
ああ。あとはなんだろう、ニュースでよく見かけるのは、何、学園祭で、コロナがこう、
うん
うん、学校ごとクラスターになりましたっていうのをたまに見かけますよね。
うん、うん。
うん。まあ、学園祭の、まあ、ああいう形式でみんながね、向き合っていろんな、しかも、いろんな店を回ってとかっていうのは、
うんうんうん
ね、人をシャッフルしてる状態で、しかも飲み食いもしてみたいな感じだから、まあ確かに、うん、そんね、そういう状態だと可能性は高いと思うんだけど。
高い、高い、
うん。なんで、意外とだからなんだろうな。まあ、ね、最近東京の方でアニメだったり、ね、まあ、声優ラジオ、アニラジのイベントとか行ったりもしてるんですけど、で、まあ声出しも OK だけど、 温泉のイベントは声出し OK だけど、声出しするときはマスクしてくださいだったかな。
ほうほうほ
う。うん。もう一個のアニメのイベントの方は特にもう何の言及もなく、うん、普通にあったんだよ。声出し OK ですか、ダメですとかいうのの言及すら一切何もなく、もう普通の状態で普通にやってたんで、
うん。
うん、まあそんなにまあもちろんね、歌歌ってするわけじゃないんで、うん、声出すわけではないんですけど、うん。うんなんで、まあ、もう、普段通りというかね、そんな感じでイベントも行われてはいるので。
うん。
うんうん、まあ、でも、うん。やっぱ、向き合って飲食とかしなきゃ、別にそんなに東京都内で、それこそ会場が満席になってても、そんなリスク高いような感じはあんましないっちゃしない、
ね。そうそうそう。だから、その前のイベントで、だから、それよりずいぶん前からイベントは再開されてて。
うん。
で、その時にやった後もこうやって爆発するっていう雰囲気はなかったから。
そうですよね。
多分、その状態で、そこ、俺らが想像してるより感染はしないのかもしれないっていう感じはあるよね。
うん、まあ、昔と比べたら多分感染力が収まったのかみたいな。
収まったのか、まあまあ、感染予防としての見積もりが、まあ、強めに見積もってたのか。
ああはあ
は
あ、
その辺のズレはきっとこれあるんだろうなっていう感じはするんだけど。
そうですね。
うん。でも、うん、やっぱノーガードにしちゃうと、
うん。
映るよっていうのはもうほぼほぼ間違いないだろうからね。
うん。
うん。
で、まあね、マスクしない人も増えてきてますからね。
うん。
まあ僕も普段してないですけど、
うん。
咳しちゃった時は、してましたけどね。
うん。
そんな感じなんで、うん、まあ、まあやっぱり、で最近は特になんだ、お店の前にあるなんかアルコールとかもなんかほぼみんな触ってないし、まあ手洗いも前ほどちゃんとしなくなったんで、まあその辺をまあ改めてちゃんとやっていくしかないのかみたいな感じ
があり
ます
けどね。まあそうだと思うね。それでやっぱだいぶある程度は抑え込めるんだろうけど、うん、まあ沖縄ぐらい行っちゃうと、まあもう厳しいよねっていうか、だから、うん、把握はちゃんとやるべきだったんじゃないのとは思うけどね。
まあ、それはありますよね。
うん。
うん、
だから、その、2類から5類へとか、だから俺何度も言ってるけど、
うん、
今までにないウイルスなのに、
うん、
なぜ今までの枠組みを当てはめるかが意味がわかんねえなとは思うよね。
まあ、そうですよね。
うん
うん、なんか違った枠組みを持たせてもいいかなと思いますよね。
そうそうそうそうそう、そう。だから新しい枠組み作って、これに対応する形でってやりゃいいのに、そうじゃないから、うん、もうだから沖縄みたいになると、多分今までのやり方でカウントすると、ものすごい数になってる可能性あるから。
まあありますよね。
うん。で、まあまあ、もうずっと追っかけてるけど、その、何うつされて2週間して発症するみたいな、ここのサイクルは基本的に変わらないみたいだから。そうなるとめちゃめちゃ後手になってんじゃん。前回でも後手になってたのに。で、だから結局何やってももう無理だねっていう状態になってるとしか言いようがねえよな、これっていう。どういう見積もりでこうなってんのか、全然わかんねえなっていう感じだよね。
まあね、まあそれはあるんですよね。
うん
うん、
だからまあこれがね、うつってすぐ熱が出るだったらまだ対処のしようってあるけど、
うん、
今追っかけているのは2週間前の話じゃない。
うんうんうん、
っていうことをなんかみんなスポッと抜けるんだよね、これ不思議で。
まあね、そうですよね。
うんうん、だから、その感染者のカウントだけはしっかりやっときゃいいのにと思うんだけど。
まあね、その辺も回しなくなって。
そうそうそうそうそうそうそ
う、
そう、
うん。
で、また沖縄は医療逼迫ですと言っていると。
まあ、
まあ、そりゃそうだよ、ね、そりゃそうだ。不思議だねと思うね。なんで、そういう新しい枠組みをちゃっちゃと作れねえのかな、うん、この人たちってすげえ思うよな。だからやっぱり、
うん、
行政の、あれだろうね。やっぱり、その新しいものを作るという能力がやっぱ極端に落ちてるって感じなんだろうなって気はするけどね。
まあ、そういうのはあるんでしょうね。
うん。
うん。だからそれこそ、なんだ、まあそんな感じで PCR 検査で陰性だったけど喉がね、うん、全然治りが悪いっていうので、まあ かかりつけのお医者さんに相談したんですよ。
うん。
だからまあ陰性、こうやって PCR 検査して、ね、陽性だったらもううちで寝てって話になるけど、うん、前やったみたいに、うん。陰性だけど、なんか症状的にこういう症状が、普段出ない症状が残ってるんですけど、って言ったら、見てもらえますかって言ったら見てくれるっていうんで、まあ言ったんですけど、
うんうん。
でもやっぱ、なんだ、普段の診療室とは違う、こっちの奥の方に来てくださいって言われて。
やっぱそうだろうね。賢明だと思うよ。賢明だと思うよ。
フェースガードつけて。
うん、そりゃそうだと思うよ。
やっぱりやるんだ。ああ、やっぱそうだよなと思
って。そりゃそうだよ。そりゃそうだよね。
うん。なんでまあそんな感じで一応喉を見てもらって、まあ見た感じは、うん、特にどういうこともないんで、まあ、とりあえず普通になんか風邪薬と喉の痛みの薬と、
うんうん、
あんまり痛かったら、ロキソニンという薬飲んでねって薬が出ただけなんですけど。
まあ、そのとこだろうね。
うん、
うん。
でもやっぱそれの治療を受けてる間にも、やっぱ問い合わせの電話が他の人からかかってきてて。
ああ、だからやっぱだ、うん。
熱が出てこうなんですけど、見てもらえますかみたいな感じ。
ああ、じゃあやっぱもう徐々に来てんね。
うん。うん、だからやっぱ増えてきてますよ、
増えてるね、
多分。うん。そう。なんで、ちょっとまた警戒を強めた方がいいのかなっていう気がしますね。
うん、まあもう歯止めが効かないからね。本当に自分である程度考えて、うん、やれることをやっとかないと。
うん。
うん。
まあ特にもう7月入ってもね、旅行イケイケ状態ですからね、
うんうんうん、
本当に、
うん。
そういうところもね、うん、ありますし。
うん。
うん、まあ行き先、うん、まあ、うん、まあちょっとやっぱり、マスクした方がいいかな。どっちかって言ったら、
うん、
旅行とか行くんだったら、うん、普段の生活圏と違うとこ行くんだったら、うん、まあマスクと手洗い防衛ぐらいした方がいいかな。
そうね。だから、うん、自分でアルコールのあれ持って、
うん、
くらいはやっといて損はないんじゃないのって思うよね。
そうですね。うんうんうん、まあそんななんで、まあね、もう今年は。ね、今年のこの夏はもうみんな旅行の計画バンバンに、ね、立ててるとは思うんですけど、
うん
うん、まあその辺ちょっと気をつけつつ行ってきてもらえればっていう感じですけど、
ね、うん、そうね。だからまあ今更だから行動制限なんかはありえないっていうのはわかるから、
うん、まあそうで
し
ょうね、
うん、まあそのためにはだから、うん、まあ自己防衛しっかりしないとねっていうとこだよね。
そうですね、
うん、
うんうん、なんでまあそんなんでまあちょっとね皆さん気をつけていただければっていうところなんですけども、
うん
うんうん。で、まあ、全然話は変わるんですけど、まあ、そんな感じで、ね、7月入ったんですけど、今、ネットで一番話題になっているのは、メタの、SNS サービスというのかな、
うんうんうん、
スレッズという、
うん、
まあね、アプリが、公開されまして、
うん、
7月6日から日本でも、まあ、使えるようになったっていうことで、
うん
うん、まあ一応試しに入れてみて、ちょこちょこといじってみて、まあツイッターっぽい感じで、
うん、
使えるような雰囲気になってるんですけどね。
うん。
うん、これ BJ やってみました？
あ、とりあえずやってみた。
あ、そうなんだ。
っていうかまあツイッターだよねっていうか。
まあそう。まあ、確かあんなになってい
ない。でも、インスタグラムとか、同時投稿にはなんねんのかとか。
ああ、まあそうですよね。
うん。
うん。その辺の機能は欲しいかなって思いますけどね。
そうなんだよね。なんか。
うん。なんで、まあもともとね、インスタアプリ自体がその、Facebook と Twitter に両方投げれるっていうのが便利だったのもあって、
うん、
まあそのために使ってたみたいなところは僕はあったんですけど、
うんうん、
まあどうせ、Facebook もスレッズもインスタも全部メタがやってんだから、
うん、
ね、インスタに投稿したら全部スレッズにも、Facebook にも投げられるとかやって
る。うん、やればいいのにって思うけどね。
ね、今のところそういう機能はないんですよね、
うんうん。
まあ、今後ついていくのかもしれないけど。
うん。
うん、まあ、そんな感じで。哲夫さんはやってみました？
すみません、今思い出してスレッド探してるところ。
あ、そうなんだ。まあ、うん。で、一応なんだ、インスタの、アカウントがいるのかな？やるのには。
うん。
うん。なんで、まあ、で、デフォルトでやっていくと、そのままインスタの、アカウントとか、あとは、プロフィールとかも全部引っ張ってくるし、まあもちろん書き換えることもできるんですけど、
うんうん
うん、で、まあ、一番の大きなツイッターとの違いは、ハッシュタグがないっていうところかな。
うん、うん。
うん。あれがないんで、うわ、ハッシュタグねえんだ、みたいなことは、ね、みんな始めたタイミングでは言ってたんで、
うん、
まあその辺のその、検索がしにくいとか、っていうのもあったりはするんですけどね。うん。うん、まあ、あとは、なんだ。一応、 投稿1回で500文字まで投稿できて、で、URL とか、URL とか写真とか、あと、最大5分の動画もアップできますよと。
うん。
いう感じになってますね。
うん。
あ、あとあれか。スレッズからインスタの方にシェアはできるのか。うん。まあ、画像とか写真とかだったらできるんでしょうね。
うん。
うん、今、リツイートじゃなくて、再投稿みたいなのがあって。
うん。
まあ、言葉が違ってるだけで、まあ、ほぼ、リツイートと変わんないんですけど。
うん、うん。
うん。あとは、まあ、ただ、その、なんだ、ツイッターでゴテゴテ、ね、あとからつけたサークルだとか、あの、なんか、スペースとか、ああいうのは当然何もないんで、まあ、本当に、昔のツイッターというかね、
うん、
テキストベース、あと画像動画ちょこちょこっと上げてるっていうベースの、あの、ツイッターライクな、まあ、サービスにはなってますね。
うん、
うん。うん。まあ、これは果たしてツイッターの代わりになるかどうなのかってのは、まあ、いまいちよくわからないんですけど、
うん、
あれかな、まあ、ツイッターの最大の特徴はやっぱ匿名性だったんで、そこをユーザーがどう取るかっていう、
うん、
ことですよね。
うん、
まあ、一応複数アカウントは作れるみたいなんですけれど、うん。まあ、でもインスタベースだと、まあ、そこから Facebook に繋がってたりすると、まあね、個人特定はできたりっていうこともあるので、Twitter、
うん、
ほど完全な何とも繋がっていない匿名というわけではないんで、まあその辺の使い方、うん、がちょっと変わってくるのかなっていうのと、まああとは、一応なんだ、まあ1000万ユーザーまで行ったけど、まああとはこの後どれぐらい増えていくのかっていうのでね、
うん。
うん、まあ、この辺は果たして、スレッズがツイッターに取って変わるのか、それともツイッターがまともに戻ってみんな元に戻るのかっていうね。とりあえず今のところツイッターはもうガタガタしろんなことを変えまくって、なんかよくわかんないことになってるんで、うん、一時はなんだ、全然なんか見れなくなったりした人もいたりしたのかな、あとなんか、DM わからずなんかバンされたみたいになったりとか、
うん、
うん、なんかいう現象も起こってたんで、まあ、かなりガタついてるのと、まあ、あとは有料化するとか、その辺もあるのか。
うん。
うん。まあ、ツイッターブルーをやたら進めてくるとか、あの辺も あるのでね。うん。まあ、その辺が、どうなってくるのか。
うん。
うん、っていうので、まあ、僕はそんなにツイッターもそんなヘビーに使ってるわけじゃないで、特に何も、今んとこ影響は受けてないというかね。
うん。
うん。何もないんで、まあ普通に、あれか。まあインスタに投稿したやつは今自動じゃできないからしょうがないんで、手でコピペでまたツイッターに投稿するとかしてたりとか、まああとは内容によってはツイッター単独で、つぶやいてるものもありますけれども、
うん、うん。
うん。今んとこは特に使い方は変わってないから、まあ果たしてスレッズにわざわざ、さらに、投稿するかって言われると微妙なんで何とも言えないんですけどね。
うん、
まあちょっとこの辺は様子見てとこですかね。
うん。
うん、まああとは、
はい。鉄を今始めました。
ええーはい。
本当、ツイッターっぽくてちょっと違う何かなんですね。
うん。
うん、そうなんですよね。まあ、うん。まあ一応企業アカウントなんかもちょこちょこ増えてきてはいるみたいなんで、ひょっとしたらまあね、そういう、企業ユーザー、企業が、ツイッターみたいに宣伝として使うっていうところは、まあ、増えてくるのかもしれないですけどね。
うん。
うん。まあ、でもあれかな。うん。だからまあ、でかいのは、今だとまあ、本当に自治体とかそういうところもね、なんかの広報用にアカウント作ってあったりとか、
うん。
一個の企業の中でもこう、ブランドごとにアカウント作ったりとか、ツイッターだと。
うん。
うん、やってるんで、まあ、そこまでの使い方をね、するのかどうかっていうのも、まあ、多分企業側とかも様子見でやってるみたいなところになってくるでしょうけど。
うん。
うん、まあね、その辺も含めて、まあ、ちょっとどうなるのかなというので、
うん、
まあ、様子を、もう本当のお互い様子を見ながら、まあ、やっていくかなっていうところですかね。うん。うん、まあ、そんな感じで、ね、まあ、とりあえずは、まあ、その辺のスレッズ界隈で、まあね、SNS 界隈で、まあ、新しいのが一個増えてきてましたよっていうことで。
うん。
うん。まあ、 ツイッターがどうなるのかと含めて、まあね、このスレッズがどうなってるかっていうところになってくるんですけど。うんうん、で、あと、アップルのビジョンプロの話。
うん。
うん。まあ、これは関係者からの、情報ってことで出てるんですけども、ブルームバーグが、報じてるのは、まあ、とりあえず来年の初旬に、アメリカ国内で販売っていうことにはなってるんですけど、
うんうん、
まあ、米国内の、一部のアップルストアで購入予約とか店内プロモーションを行う予定らしいよっていう、
うん、
うん、ことなんで、まあ、どうも店頭で展示していくよってことのようですね。
うん。
うん、で、ここだと、アメリカのアップルストア全270店舗のうち、まあ、ニューヨークとかロサンゼルスとかって主要エリアにある店舗でビジョンプロのコーナーを設けて、ることを計画しているようだっていうところで。
うん、
なんで、まあ、大都市に行くと、まあ、ひょっとしたらビジョンプロが展示品が、体験できるかもっていうね。
うん。
いうのが、まあ、今年後半か来年入ってからかわかんないですけど、できそうだよっていうところですね。
うんうん。
で、アメリカ以外では、ビジョンプロの発売は来年末になると言っていると。
うん。
うん、
来年末か。
2024年末。
おお、結構だな。うん。
まあ、訪問先ですね。
うん。
うん。で、とりあえずは、アメリカの次は、おそらく、イギリスとカナダで販売されるだろうと。
うんうんうん、
で、その後、まあ、追っかけて、まあ、アジアとかヨーロッパとかでも発売する流れになるんじゃないかっていうことなんだけど、まだ決定はされてないよ、みたいな。
うん、
社内情報としてはそんな流れっぽいですね。
うんうん、
で、今のところは、まあ、エンジニア、内部のエンジニアは、まあ、フランスとかドイツとかオーストラリア、中国、香港、日本、韓国向けの、仕様に取り組んでるところですよっていうことで、まあ、
うん、
ソフトのローカライズ頑張ってるよと。
うん。
うん。いうことなんで、まあ、あれかな。一番最初に iPhone が出た時みたいに、アメリカ行って買ってくるっていう、
うんうん、
人も出そうだな。これだけタイムラグがあると。
うん。
っていうか、買ってきてもいいな、みたいな気はしてなくもないけど。
うん、
まあ、アメリカでどれぐらいね、手軽に手に入るようになるかっていうのはあるので、
うん。
うん、まあ、一応なんかね、初代アップローチでやったような購入予約制を設けるだろうっていう話にはなってるんで、簡単に行って、まあお店でパッと買えるようになるのも、多分発売されても何ヶ月か先でしょうしね。
うん。
うん。なんでまあその辺次第で、まあ、まあもしくはまあね、そういう業者が、まあプレミアつけてね、eBay あたりの売るとかいうのもまあ当然、出てきはすると思うので、
うん、
まあそういうとこから買う人もいるかもしれないですけど、
うん
うん、まあ、まあほとんどの場合は来年末まで日本は待つのかなと、
うん、
いうことなんで、まだ1年以上先ということでですね、うんうんうん、まあ、うん、って考えるとだいぶ先だな、やっぱな。
うん、
まあ、そうですね。でも来、うん、一年先、でもアメリカが来年初頭で、まあ日本が来年末としたら、まあ一年くらい変わるんですけれど、
うん、
まあね、そうなると、このね、ビジョンプロの、まあ次のモデル、
うん、
がどれぐらいのサイクルで出てくるかとかね、
うん、
うん、まあ今、なんだ。今の時点で M2 で出しますよって言ってて、M2 で出るのが来年の、まあ、1月アメリカで出るわけなんですけど、
うんうん
うん、多分、Mac は来年、今年の後半から来年春かな、少なくとも夏ぐらいにかけて M3 に変わるだろうから、
うん、
そうすると、もはや来年末ぐらいになってると、Mac は大体もう M3 に変わってて、で、日本で発売されるビジョンプロは M2 ってことになるけれど、
うん、
どうかな。まあ1年でモデルチェンジはしないだろうけど、アメリカで2年後のアメリカ、なんだ、2025年の中盤の WWC あたりで M3 のビジョンプロとか発表されるかもしれないですもんね。
うんうんうん、
って考えると、そのね、日本、あのアメリカと、その日本以外、あとアメリカ以外との、その、タイムラグがね、
うん。
うん。と、性能差がどういう風になってくるかっていうのもちょっと気になるところではありますけどね。
うん、
うん。うん。まあね、まあ、その辺も、含めてなんですけど、まあ、ちょっとしばらく日本では、ね、あの発売先になるよってことなんで、
うん、
まあ、その辺は、もうアメリカ行って買ってくるのか、うん、日本ま、日本で発売されるのか、発売されるのを待つのかね、
うん、
その辺も含めて、いろいろと計画していただければと思いますけどね。
うん
うん、で、まあ、そんな話と、まあ、これちょっと前の話なんですけど、ひっそりとファイルメーカーの新しいバージョンが出てまして、
うんうん、
5月に出てたんですけれど、
うん、
ね、ファイルメーカー2023だそうです。
へー。
なんで、今まではバージョン番号だったんだけど、今度からは年号になりますよと、
うんうん、
いうことですね。うん、なんで、まあ、通常のバージョン番号で言うと、今度20だったはずだったんです。なったんですけどね。
うん。
うん、で、まあ、細かい違いは多分いろいろと出てるんでしょうけれど、ざっくりとした違いでは、まあね、拡張性とかパフォーマンスとか安定性、信頼性は、まあ、もちろん上がってますよっていうのと、うんうん、あとは、なんだ。新規登録とか変更削除の操作履歴が取得できますと。
うん。
いうことなんで、例えば今だと、会社の中で使ってた時に、誰がどんな操作をしたかっていうのは、ね、特別なスクリプトとか組まないとわからないわけなんですよ。
ああ、なるほどね。うん。
とか、あと、間違って消しちゃった時に、それを取り消すっていう機能もないので、
うんうんうんうん、
間違って消したら手で入れ直すしかないんで、うん、何を消したかわかんないと、もう戻しようがないとか、バックアップから戻してこないとわかんないとか、そういうことが起こるんですけど、
うんう
ん、操作履歴が取れるってことは多分それで戻るっていうのもできるようになるので。
なるほど。
うん。これはちょっと、でかいかなと思うんですけどね。うん。まあ、あとは、まあ、画像からの文字起こし。
うん、
まあ、これはもうね、いろんなところが当たり前にやってるんですけど、
うん、
帳票類を管理する機能の場合に、うん、まあ、スクリーンショットとかレシートから、まあ、自動的に文字を、テキストとして読み込めるよっていう。
うん。うん。
まあ、精度は9割っていうことらしいですね。
うん。
あとは、バックアップ機能が良くなりますよっていうことで、バックアップ中に問題があった時に、これまでは、ちゃんとバックアップ取れてるかどうか見に行かないと分かんなかったんですけど、
うん。
うん、これがバックアップ中に問題があった時に、まあ、メールかなんか分かんないけど、通知が来るようになりますよと。
うん。
なんで、バックアップの問題に、まあ、素早く気づきますよ、気づけますよっていう。
うん。
まあ、この辺が主だった改良点だそうですね。
うん、うん。
うん。まあ正直なんだろうな、削除の取り消しとか操作履歴は割と便利なんで欲しいっちゃ欲しいんですけれど、
うん、
まあ僕だと今19を持ってるんで、まあ個人で買うとするとアップグレード版になるんですけど、
うん、
アップグレードが結構高くてですね、
うん、
41,800円するんですよね。
アップグレードは、おお、結構するね。
で、通常版まとめに買うと69,000何百円かなんかで7万弱なんですよね。
うんうんうん。
そしたらなんだ、アップグレードを1回、1バージョン飛ばした方が、で、また新規で買った方が安いなと思いながら、
うんうんうん、
どうしようかなと思いながら考えてるところなんですけどね。
うん。
うん、まあ今一応仕事でファイルメーカーの仕事もやってるけど、まあ、そんな多分すぐには、2023にするという話にはならないだろうしな、
うんうんうん。
まあ、そういう話になったらね、まあちょっと考えますけど、まあ今のところは、とりあえず、うん。まあなんかのタイミングで、ね、
うん、
買うかもしれないんですけど、うん、ちょっと割高なんで、ちょっと今のところ僕は様子見ですかね。
うん。
うん。で、あとなんだ、ファイルメーカー、ファイルメーカープロの方の動作環境がですね、
うん、
Mac の場合は、ベンチュラとモントレーという風になってるので、
うん、
ビッグサーでは対応しませんっていう。
ああ、そうなんだ。へえ。
ついにビッグサー2個、まだ2個前でサポート対象ないなのに、
うん、
切られたんだというね。
うん、
Windows だとまあ、Windows 11、Windows 10、
うん。
うん。10も動くんですけどね、ちゃんとね。うん。うん、まあ、こういうさはビッグサーで動かないよと。
うん、
いうことなんで、割と、足切りが早いですね。
うん。
うん。で、まあ、インテルでも、アップルシリコンでも当然動きますよっていう。
うん、うん。
うん。 ところになってますね。
うん、
で、なんだ。ファイルメーカーサーバーを自分のマシンに入れようとした場合、
うん、
最低限必須なのが Mac mini の M1 8コア版、
うん、
か、もしくは Mac mini の Intel Core i5、
うんうん。
で、推奨環境は Mac Studio M1 Max。
うん
うん、で、一番いいのは、Mac Studio M1 Ultra 20コアっていうので。に考えると Windows サーバーだと、最低必要なのが4コアの Windows サーバーマシン。
うんうん、
推奨が8コア、メモリ16ギガ以上、
うん。
で、まあ、一番おすすめで一番いいので、16コアでメモリ32ギガ以上、
うん。
っていうことなんで、うん、なんか Windows の方がコスパいいなっていう。
そうね、そうね。
なんかえらい金額差があるよなっていうのは。
本当にそのスペックいるって感じがするくらいのスペックだよな、なんか Mac が。
まあ一応、これで100ユーザーを、まあ M1 ウルトラ、20コアで100ユーザーをまあ余裕を持って動かせるってことなんだと思うんですけどね。
うん、
メモリも64ギガ以上か、うん。Windows だとメモリ32ギガでいいんだよな。なんで、うん、なんでそんな違うんだっていう。
ね、
うん、これはなんか、うん、うん、まあなんか Mac で動かすメリットはないなみたいな、
うんうん。なんだろうねって感じがするね。
しますね。うん。うん、まあ、とは一応そんな感じになってるんで、まあ Mac でファイルメーカーサーバー自前で動かしてる。人はまあちょっとハードウェア的な面もね、もしこの2023を採用するんであれば考えなきゃいけないと、
うん、
いうことにはなってますね。
うん。
うん。まああとは当然まあね、ファイルメーカー Go とかその辺もまあ出ているんで、まあこの辺はね、当然今まで通り無料ですんで、
うん。
うん、まあ iPad とか iPhone とかで使ってるか、いらっしゃる方はまあね、
うん、
ダウンロードして使ってもらえればってことになるんですけど、
うん。
うん、一応、ただ、ファイルメーカー Go の20にすると、サーバーが19以上じゃないといけないから、まあ、割と新しいな環境じゃないと使えないよっていう、
うんうんうん、
もしサーバークライアントやるんだったらですね。
うん
うん、なんで、まあ、その辺もあるんで、まあ、それこそこれも、ね、自分で単独で使ってる分には、まあね、お金出してバージョンアップしてしまえば、どうということはないんですけど、
うん、
まあ、特に会社関係でサーバークライアントとかになってくると、まあ、ね、かかる金額もでかいし、まあ、台数も当然たくさんあるだろうしっていうことなので、
うんうんうん、
まあ、なかなかね、すぐにはっていうところはあるとは思うんですけど、
うん
うん
うん、
まあ、ただ、うん、やっぱなんだろうな、まあ、セキュリティだったり、その操作ミスだったりとか、あの辺のことを考えると、この、ね、2023にあるこの、操作履歴が取れるってのはちょっとでかいので、
うんうんうん、
うん、ちょっとこれは、うん、できたら導入してほしいよなっていうかね、
うん、
まあ、可能であればね、
うん、
アップグレード、まあ、特に、まあ、18、19ぐらいだとあれだけど、もう17以前ぐらいでまだ頑張ってるとかね、
うん、
いうところはそろそろ真剣に、バージョンアップを考えた方がいいかなと、
うん、うん、
うん、いうところではありますけどね、うん、はい。まあ、そんな感じなので。まあ、ファイルメーカーも、なんだろうな。結構僕、この記事見つけたの、6月入ってからとかだったのかな。
うん。
なんか、いつもだったら、最新版が来ると、ファイルメーカーからメールが来たりとか、あと、郵送でもアップグレードしませんかって案内のやつが、郵送で来たんですけど。
へ
ー。今年、来なかったんですね、これね。
うんうん。
うん。だから、全然気がつかなかったっていうのもあるんですよ、それで。
うん、
うん。うん。なんで、その辺の体制が変わってしまったのかなっていう、
うん。
うん、ところはあるんで、まあ、うん、クラリスになってから、その辺の、営業体制だったりとか、まあ、もしか、そういう、まあ、紙類をなくしましょうみたいな、
うん、
交差削減なのかもしれないんですよね。
うん。
うん、まあ、この辺も含めて自分から情報を取りに行かないと、わかんなくなってしまってるっていうね。
うん。
うん、いうところはありますね。うん、あと、まあ、ファイルメーカープロ19を4月25日から6月6日までに、新規で購入した人は、無償で2023にアップグレードできるんで。
へ
ぇ、うん、なんで、まあ、その辺、ちょうどこのタイミングで買ったっていう人は、まあね、手続きしてもらえれば、2023、のライセンスがもらえるっていうこと
ですね。なるほど。
うん、その辺も、まあ、 多分期間はあるのかな、
うん、
今のところはいつまでとは書いてないけれど、まあ、あまり遅くなるとできなくなるかもしれないので、
うん、
うん、早めにやっといてもらった方がいいんじゃないかなと思いますね、うん、はい。まあ、そんな話と、まあね、さっき話したように、その、まあ、風で、ずっとうちで、もう風はひたすらもう、寝て直すしかないんで、
うん、うん、
うん。まあ、ずっとほぼ寝てたんですけど、うちで。
うん、うん。
で、かといって、途中で、まあね、他の症状はほぼ収まって、喉だけになったんで、
うん、
まあ、割と、なんだろう。まあ、家でずっと閉じこもって寝てはいるけど、まあ、うちの中では何かしらできるっていう状態になっていたんで、
うんう
ん、まあ、せっかくなんで、これ、このタイミングで普段できないことをやっておこうと思いまして、
うん、
まあ、SIM の整理というか、
うん、
まあ、なんだかんだ言って、もうちょっと、本当は春早めに変えたかったんですけれど、なんだかんだ中継が始まったりとか、いろんなことがあって、
うん、
変えてなかったんですけれども、もう一通り全部見直してしまいということでですね、す、
う、
べ、
ん
ての、SIM の契約を、切り替えまして、
うん、
まず、唯一そのままなのは、メインの iPhone で使ってる、OPPO 2.0、うん、まあ、あれは、そのまま残してます。
うん、
で、あれはもう、60日90ギガ。違うね、90日60ギガかな、
うんうん、
あれで買っておくと、まあ、1月20ギガ使えて2100円ぐらいになるんで、
うん、
うん、まあ、データ通信は、メインの iPhone 14 Pro Max のデータ通信はそのポポ 2.0 を使うっていうことは書いてないんですけど、
うん、
まず、メインの電話番号が載っていたのが今までマイネオのプランだったんですけど、うん、あれが、1ギガのデータ容量、ドコモ回線の1ギガで1100円ぐらいだったかな、うん、?1000 円ちょっとなんだよね。
うん、
で、ちょっと毎年は高いんですね、そういう意味でね、
うん
うん。うん。で、まあ、とはいえ、ドコモ系がいいなっていうことと、
うん、
まあ、あと、とはいえ、まあ、やっぱりそこまで使わない、まあ、au がね、かなり入ってしまうんで、
うん、
まあ、本当に、中継で山の中でたまたま au は入らないけどドコモが入るっていう場所だったり、
うん、
まあなんかそんなことでもないとめったに使わないので、
うん、
どうしようかなと思ったんですけど、最終的にですね、うん、日本通信 SIM のシンプル290プランにしました。
うん、
290円で、まあ、通話もできる SIM で、データ通信1ギガついてるやつですね。
うんうんうん、
で、このプランっていうのが、何ギガっていう容量の指定がなくて、
うん。
うん。1ギガ、例えば、毎月290円で1ギガはついてるけど、1ギガを超えて2ギガまで使うと、220円か、
うん。
上がっていくのか。
うん。
だから単純に重量制で使った分だけ、1ギガあたり220円ずつ支払う金額が上がるっていうやつなんですね。
なるほど。
うん。なんで、まあ、まあ、で、そんなに割高でもないので、そうすると。
うんうん、
で、まあ、なんだ。まあ、一般の他のところだと、なんだ、来月使いそうだからプラン上げとかなきゃとか、
うん、
あと、なんだ、プランこう戻し忘れたりとかね、逆に。
うんうん、
っていうので、必要なのに高い金額を払ってしまうってことも結構あったりするので、まあ、なるべく手間をかけたくないなっていうのがあったので、
うんうん、
まあ、ね、この重量性がいいなということで。
うんうん。
うん。で、日本通信 SIM にしました。
うん。
うん。で、これで、確か70分通話無料をつけたかな。700円で70分無料の通話オプションがつけれるのと、
うん、
あとはまあ、かけ放題欲しい場合は1600円つけれますけれど、
うん、
多分そこまではいらないような気がするんで、まあ、様子見ながら考えますけど、今のところはまあ、70分無料通話700円でので、つけてあります。
うん
うん、で、通話は、特に、通常の標準の電話アプリでできるので、
うん。
うん。特別に、電話用のアプリもいらないので、まあ、普通に使えるっていうのと。
うん。
うん。まあ、まあ、あと、転送もできるんで、今でも使ってる、なんだっけ、ソースネクストの、文字起こししてくれる、
うん、
留守電のやつですね、
うん、
あれもまあそのまま使えるよと、
うん、
で、通話定額とか、その辺に、その転送の料金、転送の通話料も、この中に入れてくれるので、
うん。
うん、70分無料とか、か兄弟の中に転送分も入れてくれるんで、まあ、その辺もよしと。
うん。
いうことで、まあ、条件的にはいいなということで。
うん。
うん。まあ、まだ差し替えてはいないんですけど、多分宅急便の営業所にもう島は届いてるはずなんで、明日取りに行ってきて、差し替えて開通させようかなと思ってるんですけどね。
うん、
うん。うん。なんで、まあ、今後は、まあ、同じドコモ回線だけど、電話番号は日本通信SIMネットを使うという形になってます。
うん。
で、まあね、日本通信SIMの方はいいんですけど、
うん、
このマイネオがね、マイネオの MNP 番号の発行がね、すごい分かりにくいんですよ。
ああ、そうなんだ。
で、実は前、ゴールデンウィーク前に一回 MNP しようとして、MNP 番号発行の手続きしたんですね。
うん。
で、普通だったら、大体なんだ、メールで発行できましたとか来るじゃないですか。
うんうんうん、
で来るかなと思ったら、なんか全然来ないから、えらい時間かかってるし、ゴールデンウィークだから混んでんのかなと思って、
うん、
でもあまりにも来ないんでおかしいなと思って、マイページの方に見に行ったんですよね。
うん、
そしたら、マイページに見に行かないとわからないっていう仕様だったんで、
うんう
ん、で、もうその時点で、多分 MNP 番号自体はすぐに発売されてて、
うん、
それに気がついて見に行った時にはもう、残りの有効期間が1週間なるかないかぐらいな感じだったので、
うんうん、
まああれね、あの MNP 番号で14日間しか有効期間がないので、その間に MNP しなきゃいけないんですけど、
うん、
でも残り1週間ぐらいないと、だいたい MNP で移転する移転先が受け付けてくれないんですよね。
うん
うん、だいたい今、最低1週間とか10日間必要ですとか、まあ、うん、キャリアによって違うんですけど、
うん、
余裕がないと、まあ、ダメなんで、
うん、
まあ、じゃあ、まあ、ちょうどゴールデンウィークで、まあ、その辺、MNP しようとしても、MNP で変わりたい先も、なかなかバタバタしてるだろうから、もういいやって言ってほっといて、まあ、それは執行させちゃって、MNP できなかったんですけどね。
うん、
で、今回も、じゃあ、暇だから、今のうちにやっとこうと思って、NMP の、発行手続きして、メール来ないなって思って、あ、そういえば、ここは自分から見に行かなきゃわかんないんだったってことに思い出してですね。
うん、
で、自分でマイページ見に行って、あ、あるあると思って、もうすぐに、日本通信新聞の方に、MNP に手続きしたんですけど、
うん。
うん、なんだ、割となんだ、MNP とか解約とかは、どこもね、わかりにくくしてあるところが多いんですけど、
うん、
メールが来ないっていうのは今まであんまりなかったんで、
うんうん、
うわ、こんなパターンがあるんだと思って、
うん、
ですね。ちょっとクソと思ったんですけどね、
うん
うん。まあ、そんな感じなんですけど、まあ、とりあえずめでたく、まあ、手続きは済んだんで、まあ、あとは SIM を差し替えて、切り替えをね、自分で明日やってしまって、まあ、それで、日本通信SIMを使うという予定でいますね。
うん
で、これがメインの iPhone のやつ。
うん、
で、あと、iPhone SE 2に刺さってるソフトバンク系のやつ。
うん、
これまで LINE もだったんですけど、
うん、
で、LINE もの通話付きで、通常850円が、あ、うん、違うな。通常990円だったんだけど、2ヶ月遅れで PayPay で1000円分もらえますとか、なんかそんな感じじゃなかったかな、
うんうんうん、
確か。
うん
うん、で、なんでまあ実質2ヶ月ずれるから全額もらおうと思ったら最後の2ヶ月は、なんだ、まあ、差し引き2ヶ月分は絶対払うことになるんですけどね。
うんうん
うん、まあでもそんな感じで、で、あと、うんとなんだ、LINE が、LINE プレミアムはタダになって、あと、LINE プレミアムがついてくると LINE ミュージックも無料でついてくるから、
うん、
まあその間は LINE プレミアムでスタンプが使えて、LINE ミュージックも使えるって状態になったんですけど、
うん、
まあそれも、そういうキャンペーンコードで PayPay のコードがもらえる期間も終わったんで、ソフトバンク、特に、これこそ本当にソフトバンクは使う機会が全然ないので、
うん、
うん、で、890円か、うん、あれはかなり割高なんで、まあこれも、なるべく、維持費を安くしたいなと。
うんうん
でもソフトバンク系ってやっぱあんまり選択肢はないんですよね。
ないよね。うん。
うん、で、安いところはあんまないんですよね。うん。で、最終的に見つけたのが、HIS モバイル。
うん。
あの、旅行会社の HIS がやってるところですね。
うん。
うん。ここがやってるやつで、ビタプランっていうのがあって、うん。ビタってカタカナで書く、ビタっていうの、擬態語のビタなんですけど、うん、これが、維持費が198円。
うん。
で、100メガまで、になっていて、
うん、
で、その後はちょっとボンと上がるんですけど、2ギガまでで770円。
うん。
うん、まあそれ以上使うことはめったにないと思うけど、もし使うとしたら次が5ギガまでで1320円で、
うんうん、
10ギガまで2310円とかで、まあそこまで使うと割高になってくるんですけど、うん、まあ多分ほぼ使わない、本当に中継の時に、まあね、電波状態見る時とかね、それぐらいしか使わないので、
うん
うんうん、でまあほぼ普段うちに置きっぱなしになってるんで、まあこれでいいだろうと、
うん、
でこれに関してはまあそんな感じなんですけど、自動的にさっきの日本通信のやつみたいに自動的に料金が上がってくるんじゃなくて、あくまで自分で容量を上げなきゃいけないんですね、
うん、
ただ前の月にやっとくとかじゃなくて、その場でやればすぐ10分ぐらいとかそれぐらい反映されるらしいので、
うんうん、
うん、なんでまあ、いざこれからいるよってなった時にその場で操作して、通常の100メガまでから2ギガとかに上げてやれば、うん、まあ770円で2ギガ使えるようになるので、
うん
うんうん、まあそういう仕様だったらまあ一番お金がかからないかなということで、
うん
うんうん、これにしてあって、まあこれも、宅急便 の、の方に今取り置きされてるんで、明日一緒に取りに行ってこようと、
うん
で、まあ、これに関しては、まあ、特に MNP とかもする必要もなかったし、まあ、この HIS モバイルのこのプラン自体がデータ通信のみだったので、
うん、
まあ、元の LINE もは、電話番号もついてたんですけど、まあ、それはいらないんで、単純に解約して、こちらに新規で入るという形にやってありますね。うん、
なるほど。
うん。で、それと、あと iPad Pro に刺さってる SIM。
うん。
iPad Pro は今まで、音声付きの、IIJ ミオで音声付きの2ギガのプランを入れてあったんですね。
うん、
で、これもキャンペーンで、半年間は410円引きかなんか、それくらいな感じだったのかな。
うん、
なんで2ギガ使えて400円台だったんで、まあそれで、で、確かあの時はあれ、その時にアンドロイド端末安く買ったんじゃなかったっけ、確かに。
うん、
まあそんなのもあったんで入ってたんですけど、まあこれも、キャンペーン期間が終わって850円に戻っていて、
うん。
で、まあ当然 iPad なんで通話である必要はないし。
うん、
で、まあただなんだ。さっきの例えば HIS みたいな、ああいうこうなんでしょうね。100メガとかになっていて、自分で操作すると、まあ、まともに通信できるよみたいなやり方だと、どうしても iPad Pro の場合は、お客さんのところを持ってって、なんか、話が始まって、こう、iPad で見せたいときに、
うん、
すぐに通信してくれないと困るっていうシーンがあるので、
うん、
容量少なくてもいいけど、何も操作しなくても、ある程度の通信はしてほしいっていう、
うんうん、
のがあるので、で、同じ IIJ ミオの中で、データ eSIM っていうのが、あって、
うん、
ドコモだけなんですけれど、これが2ギガで440円という、まあこれがまあ最安クラスかな、多分2ギガ、うん、2ギガ使えるものとしては、
うん
うん。で、本当はこれプライン変更とかできればいいんですけれど、
うん、
通話 SIM からデータ eSIM へのプライン変更はできないので、なんで1回解約して、入り直すと、
うん、
なんか新規契約することになりますね。
うん
うん、で、もう解約手続きしたんですけど、IIJ ミオの場合は、解約手続きしても、今月末は使えるので、
うん。
うん、なんで、まあ、今月末が近づいたら、このデータ eSIM を、まあ、申し込みしようかな、と。いうふうに思ってるとこです。
うん、
で、このデータ eSIM については、初期費用キャンペーンをやっていて、
うん、
初期費用が、初期費用半額、データ、あ、そうか、そうか。他のは半額なのか。データ eSIM の場合は初期費用が550円と格安になっているので、
うん。
うん。 割とこう安いプラン入ろうとすると、初期費用の3300円がめちゃめちゃ割高に見えるっていう問題があるんですけど、
うん、
まあこれだと初期費用も550円で、済んで、あとは月額440円。まあこれで2ギガなんで、まあ、この間、ニセコで表彰式を見てる間ずっと iPad Pro で YouTube を見ながらやってたけど、それでも全然1ギガも使ってなかったぐらいなので。ああ、
そんなもんなのか。うん。
うん、なんで、ああ、なんだ、全然平気だなと思ってですね。
うん、うん。
うん。なんで、まあ、それだったらもう2ギガもあれば十分だっていうことで。
うん。
うん。まあ、これでいいかなというところですね。
うん。
うん、なんで、ああ、ちなみに、この IIJMU の場合は、解約手続きしても、今月末まで使えるんですけど、
うん、
LINEMO の場合は、契約、解約手続きしたら、もうその場で使えなくなるので。
ああ、なるほど。
まあ、iPhone SE2 なんで別に全然うちに置いてあるだけなんで問題ないんですけど、
うんうん、
そういうその、解約した時にいつ使えなくなるかっていうタイミングも各キャリアに違うので、
うん、
まあその辺も気をつけて、もしやる場合はね、
うん、
やってもらった方がいいかなっていうところですね。
うん
はい。っていう感じで、ごそっと、全シムをですね、入れ替えまして。
うん。
うん、まあ、これで、まあ、今年、この後のね、シーズンはやっていこうかなというところなんですけどね。うん、はい。BG は何かしら、あれですか？もうシムはほぼ固定ですか？
まあ、固定だよね。
まあ、あれか。まあ、ポボがあるし、無料であるし、
うん、
っていうところか。
うん。うん
まあそんなにちょこちょこいじるあれももうないです
ね、うん、
そんなね。うん。まあそこまでね、大きく変わるものが出てきているわけでもないですし、
うん。
うん、まあ既存の中でね、まあどれが自分の使い方に合うかっていうのを見てもらえればいいのかっていうところなんですけどね。うん。うん、まあでも、うん。やっぱソフトバンクが本当にこの HIS のだけ重量性で、あるけど、あとはほぼ、うん、あんまり安いよくないので、
うんうん
うん、そこが一番ね、悩んだところなんですけど、で、うん、HIS モバイルは使ったことがないし、あんまり周りも使った人がないので、
うん、
使ってる人がないので、
うん、
正直どうなんだろうなと思ったんですけど、
うん、
そしたらどうもこれは、HIS モバイルを立ち上げるときに、裏側で日本通信がどうもバックアップしてるみたいで。
ああ、なるほどね。
うん、なんでもう申し込み画面が日本通信のとそっくりなんですよ、
うん。
あれこれさっきやった画面とほぼ同じだみたいな、
うん。
で、よくよく調べたら、日本通信が支援してるっていうんで、ああ、じゃあまあ大丈夫だろうなと思って、
うんうん
うん、HIS モバイルで試しに入ってみたところですけどね、
うん
うん。うん。なんで、まあね、まあそんな使う機会はないと思うんですけど、まあ、なんかの機会に、ね、そこそこデータ通信するようなことがあれば、また、使い勝手とかね、レポートはしたいかなと思いますけど、
うん。
うん、まあ、そんな感じで、3社というかな、3回線、うん切り替えを、今ちょうどやったところですね。
うん、
はい。哲夫さんとかあれですか？特にその辺は、キャリアを変えるとかはしばらくやってない感じですか？
そうですね。3月の時に、ロコンさんで富士山、
うん。
時に、久しぶりに見直して、ポボ 2.0 を追加したかな？
うん。
IIJ ミオも見直そうと思ったんだけど、僕の使い方だと結構 IIJ ミオが一番良かったので、もうそのまま保留にして、
うん。
その時みたいにこう出て通信する時だけポボのその日24時間使い放題を足すみたいな。
うん。うん、
落ち着いてます。
うん。
うん、うん。あれですか、ポボって今でも24時間って言いつつ、翌日の夜中までまた使えるみたいな状態なんですかね。
見たいよ。
あれまだ続いてんだ。うんうん、そうか。
4回分しなきゃいけないだろうなと。4日分
うん。
24時間をしないといけないだろうなと思ったんだけど、結局2日分すんだ、うん。4日間が。
ですよね。そういうことになりますよね。
だからなんだっけ、うん、日を超えてすぐやりゃ、
うん、
丸2日使えるってことだったっけ。
そういうことですね。翌日の23時59分までかなんか使えるんですよね、今ね。
そうそうそうそう。で、その翌日から24時間使えますっていう、ことなんでしょ、
うん、そうですね。うん、
だから、まあ、12時1分にやれば、まるっとその日使えて、うん、その翌日も使えるっていう。うん、
そういうことですね。
うん。うん、でそう考えるとすげえ良心的だよなとは思うよね。
そうですよね。実質2日間で330円、ね。
そうそう。
うん。なんで、まあね、本当にそれが一番コスパ高い使い方かなっていうね。
うん、うん。
うん。そういう感じになってきますからね。
うん。
うん、なんで、まあね、まあそんな感じで、まあね、e 新聞も物理新聞もあるので、やっぱり、ポポ 2.0 はまあね、そういう意味で、サブ回線としても使いやすいっていうね。
うん。
うん。その辺はまあ変わってないですよね。
うん。
うん。まああとあれか、一時というか、ちょっと前までは、メインの電話回線を OCN モバイル1の550円のやつにしようかなとか思いましたけど、
うん、
OCN モバイル1が消えちゃったので
うん、うん、
ドコモに吸収されましたからね。
うん、
まあ、いっかって感じでね。
うん。
うんなんかでも、OCN モバイル1、さっきツイッターかどっかで見かけたけど、なんかやたら通信が不安定というか、全然通信できないみたいなことが、SNS 上でなんか騒がれてますね。なんで、なんだ、ドコモに変わって、何、なんか、待遇が悪くなってるのかみたいな感じがあるんですけれど、
うん、
うんうん。なんか今のところね、そんな話も聞きますね。
うん。
うん、まあ、ドコモのやつもなんだろうな。ドコモをターゲット、ドコモのターゲットユーザーっていうのかな、
うん、
まあどっちかって言ったらまあやっぱショップがあって、ショップで手続きしたいとかそういう人たちに対してのプランにしては、サービス名がめちゃめちゃわかりにくいなって、
うん、
いる元なんだっけ、
うんうん、
多分覚えてないんですけど、うん、ドコモのもに合わせたいのはわからなくはないけど、
うん
アハモは別サービスで、イルモとエクシモか、うん、なんかそれはドコモなんだみたいな、うん、よくわかんないことになってるっていうね。うん、あれおじいちゃんおばあちゃんとかオペられるんだろうかとか思ったりしたんですけどね。まあいいんですけど。うん、まあそんな感じで、時間のあるうちにまあこんなSIMの見直しをしましたよという、
うん
うん、話ですね。
ありがとうございました。
はい、あ。で、あとはまあ小ネタなんですけど、エアタグの電池がなくなりましたよっていうのがたびたび最近出てくるようになって、
うん、
もうなんかエアタグもなんか存在忘れてるような感じもありますけれど、
うん、
まあでも使ってないわけじゃなくて当たり前に使ってるんだけど存在感がないっていう、
うんうん、
まあ一応4個セット買って家の鍵、車の鍵、車の中、それから旅行カバー、旅行バッグか、うん、全部に入れてあるんで、
うん
まあ、旅行バッグなんかをホテルに置いて行くと離れましたみたいなのが出てくるので、
うん
まあ、そういう時には、ね、意識する瞬間はあるんですけど、
うん
まあ、その中で、あれは CR2032 が入ってるんでね、ボタン電池が、
うん
うんうん、あれがなくなると、まあ、iPhone の方でなくなってきたんで変えてくださいっていうのが出るんですけど、
うん、
電池の蓋を外すのがめちゃめちゃ外しにくいんですよね、
うんうん
そこの部分をこう、回転させると、フックが外れて取れるんだけど、そもそも引っかかるところが一切、指に引っかかるところが一切ないから、
うんうんうん、
もうなんか、回転してるのかどうかさ、よくわかんないみたいな感じで。
自分の手がすっきり感じがするんだ。
そうそうそうそう、そうなんですよ。うん、で、まあ、とはいえ、頑張ってやってたんですけど、どうやっても開かなくて、
うん、
これどうしたもんかなと思って、ちょっとネットでググってみたら、うん、やっぱ同じ人が言ったようで、
うん、
その人が、教えてくれたというか、のホームページに書いてあったのが、ガムテープ、
うんうんうん、
とか両面テープの類で、うん、床に固定しろと。
ああ、なるほどね。
そうすると、取りやすくなるよと。
うんうん
うんで、ただ僕の場合、それでも取れなかったんで、
うん。
で、同じように丸く切ったガムテープをさらに蓋側にもつけて、それでグーって回したらなんとか取れました。
うん、
なんで、まあ、エアタグの電池交換で、蓋が取れない人は、まあ、この方法やってもらえればいいんじゃないかなと思うんですけど、
うん
うん、これ、デザイン的にどうなのっていうね。アップルもうちょっとなんかなかったのかよと思ったりするんですけどね。
うん、
めっちゃ、ね、取りにくいよって思うんですけどね、毎回。
簡単に取れても困るから頑丈にしないといけないんでしょうけどね。
まあね。 だけどなんか指の引っかかりとかなんかそれぐらい作ってほしいなって気がしなくもないんだけどな。
このアップルマークに指を押したら指紋認証でこの蓋の方がビーンって上に上がってグイッと曲がってパカみたいな感じぐらいになんか。
ああ、いいですね。それぐらいは欲しいですけどね。
ええ、
めっちゃ電力消耗しそうですけどね、そこで。
電力がないのに最後のとどめを刺しそう。
確かにね。
開く手前で止まったりしたら困りますよね、帰って。
ああ。もうそれか、これこそもうね、充電式にして、地で充電するとかそんなにしてほしいけどな。
うん。
電池交換じゃなくて。まあ、AirTag はね、次バージョンが果たして出るのかどうなのかよくわからないですけど、
うん。
うん。今んとこ使ってて、まあ、電池交換しにくいよってのが不満な、感じですね。
うん。
うん。あとは、まあ、これも個人的な小ネタなんですけど、ちょっと、メールソフト、Mac のメールソフトで、最近なんか、なんだ、僕のところに来るのが、なんだ、イオン系の迷惑メールがやったら多いんですよね。
多いですね、今ね。
うん。シズマックのメールアドレスね、下手したら1日40とか50とか来てる
じゃないかな。すげえな、そんな来るんだ。
そんな来るんですよ。
うん、
で、まあ、Mac の方のメールソフトだと自動振り分けで、迷惑メールに振り分けられるんですけど、
うん、
でもそれにしてもその迷惑メールフォルダーの中に未読で入ってる形になるから、
うん、
まあ、そのため以降消すわけですね、削除するってなるんですけど、さすがにあまりにも数が多くてめんどくさいなと思って、
うん、
で、まあ今桜インターネットを使ってるんで、じゃあ、サーバーの方でもう削除するかなんかにしたれと思って、
うん、
桜インターネットで、もうまあ、シズマックからイオン系、イオンのドメインのメールが来ることはないので、
うん、
イオンからシズマックに仕事が来れば別ですけど、まずそんなことないと思うんで、うん、もうそこで削除って、桜インターネットのメールサーバーの設定で削除にしたんですけど、
うん、
あれ削除にすると、サーバーの時点でメールボックスから削除するんじゃなくて、ゴミ箱に入るって仕様なんですね。
うんうんうん
で、結局、未読メールが溜まるのか、ゴミ箱なのか、迷惑メールフォルダーなのか、の違いだけで、
うん、
変わんねえじゃんと思って、うん、じゃあ今度は、Apple のメールソフトのルール、まあ、自動配、振り分け、
うん、
あれでやってやろうと思ったんですけど、
うん、
で、まあ、他のアドレスは、まあ一応イオンからメールが来ることも、まあ可能性ゼロではないんで、
うん、
あくまで、シズマックのアドレスに、イオンドメインで来たメールを、削除するっていう、ふうな設定をしたつもりだったんですね。
うん、
で、だから、条件としては、送信元がイオンドメインである。で、もう一個の条件として、送り先が、シズマックである。
うん。
うん、で、その、アンドなん、アンドですよね、条件としては。
うん。
うん、間違えて、オアにしたんですよ、僕。
ああ、なるほど。
そうすると、シズマックに来るメールが全部消えるっていう状態になって、うんうんうんなんかお客さんからメールが来ないから、来るべきメールが来ないからおかしいなと思って、
うん、
すいません、なんか、あ、で、そう、しかも、Mac の方のメールソフトで振り分けしてるから、
うん、
iPhone で見たときはちゃんとそれが存在するわけですよ、
うんうんうん。
で、iPhone で見て、あ、なんかお客さんからメール来てるから、Mac で見ようかなと思って、Mac で開いたら消えるわけですよね。
うんうん、
で、最初1通目は、あ、何が起こったのか、なんかドラッグアンドドロップで失敗したのかなと思ったんですけど、
うん
だから次もなんか3件ぐらいあったお客さんからとか仕事のメールが全部消えてたんでこれは絶対おかしいと思って、
うん、
で調べたらそこの条件設定を間違えてたと、
うんうん、
いうオチで、まあ、自分が悪かったんですけれど、
うん、
なんでそこはちゃんとアンドにしてイオンから の迷惑メールだけ消えるようにしたんですけども、
うん、
もうしょうがないんで関係各社にすいません間違って消してしまう設定してしまったのでもう一回送ってくださいって言って、
うん、
一斉に送ったんですけどねあれでメールソフトのルールで消すにすると本当に何も跡形もなく消えるので、
うんうん、
回復しようが一切ないので、
うん、
こういう失敗を皆さんしないように気をつけてくださいという、
うん、
そういう失敗談でしたね、
うん、
はい。まあでもあれか迷惑メール まあ、やっぱね、あの人によっても違うだろうし、アドレスによっても違うんだろうけど、ビジネスのところはこんな迷惑メールが多いとか最近なんかあります？
あー、でもやっぱイオン系多いよね。
やっぱそうなんだ。
うん、
うん、なんか最近急にイオンですが増えましたね。
うん、増えたね。なんか
ちょっと前までなんかね、有名な銀行のやつが多かったんですけど、
うん、
うん、急になんかイオンだらけになったっていう感じはあるんですけどね。
イオン銀行でしょ。
イオン銀行なのかな、あれは。なんか中身よく見てないんですけど、
うん、
うん、
僕のところはイオン銀行とアマゾンと、
うん、ああ、うん、
ヤマト。
ああ、ヤマト。
うん、
あ、アマゾンもマークあるな。そう。あ、そうそう。アマゾンの迷惑メールがね、今まではシズマックにだけ来てたんで、
うん、
もうこれ明らかにシズマックのメールアドレスにアマゾンから来ることはないので、
うん、
迷惑メールって判断できてたんですけど、
うん、
最近あの、本当にアマゾンで使ってるメールアカウントにも迷惑メールが来るようになって、
うんうん、
まあ読めば、内容読めば全然違う住所が書いてあるからわかるんですけど、
うん。
うん、あ、今までは、送り先が外れだったけど若干当たり出したなと思って、
うん、
迷惑メール側で当たり出したなと思って、ね、じゃあ正確に送ってくるようになったなと思ってるんですけどね、うん、まあね、そんな感じなんで、まあ迷惑メールをね、まああのね、そうやってあのうまいこと自動振り分けしてくれるといいんですけど、うっかりするとね、あの見分けつかないところに入ってたりすると、
うん、
間違ってクリックとかやっぱ僕でも下手したらね、うっかりやりかねないやつが、それぐらい成功のやつあったりしますからね。
うん、うん、
うん。まあね、ちょっと気をつけてもらえればいいんじゃないかなと思いますけどね。
うん、
あと、アップルはなんであの iPhone のメールに迷惑メール振り分けを作らない、つけないんだってずっと思ってるんですけどね。
ああ、そうだね、確かに。
ねえ、つければいいのに、
うんうん、
ねえ、アップルの、あ、Mac の方でできてるんだから別になんてことはないはずなんですけどね。うん、iPhone にはつけないですよね。
うん
うん、それつけてほしいよなって思うんですけどね。
うん、
まあね。まあね、そんな感じなんで、まあ、迷惑メールもね、日々移り変わっていくんで、まあね、まあ非常に無駄な時間にになるんですけれども、まあね、対処しなきゃいけないという、
うんうん
うん、まあそんなお話だったわけですね。
うん、
はい。僕の方からそんなところかな。
ね、例の、哲夫君が教えてくれたズームさんの、音声の、あれ、はい。音声を。うん。あれ、頼んでね、来たのよ。
おめでとうございます。
うん、非常に使い勝手いいね。
本当？
うん。一番なんか、もう操作が単純というか、まあ、できることも限られてるっつうのはあるけど。
はい。
うん。
要は、イーサネットのケーブル挿して、はい、基本的には Wi-Fi とかはついてないから、うん、で、注意書きにも、光回線で使ってくれってしつこく書いてあるのよ。
うん、
推奨はね。
うん、
まあ、とはいえ、そんな使い方はしないから、
うん、
一応、テザリングでやってみたのよ。
うん、
要は、トラベルルーターみたいなやつが一個あって、うち、
はい。
で、そのルーターの湾側の指定を、要は、USB で挿してる、テザリングねってやっちゃうと、
うん、
それで、湾側は iPhone で通信してくれんのよ、そのルーターがね。
うんうん、
で、そっからイーサネットをつないでやってみたのよ。まあまあ、まあ、なんか、通信状態が悪くなるとプチって途切れるんだけど、
もう
復旧するのも自動的には復旧してくれないんだけど、画面一発押すだけでポンって戻るから、まあまあ操作性も悪くねえなっていう感じではあるんだけど、ただね、やっぱこれなんだろうね、そこまでデータ使うっつぐらいデータ使うのよ。一応ね、テストしてみたの。1時間にどのくらい使うのかなっていうので、まあ、iPhone とかでやるケース多くなるだろうから、うん、それ考えると1時間で大体どのくらいデータの通信量あるんだろうってやってみたら、
うん、
1時間で 1.8 ギガも消費すんのよ。
へへへ。
何送ってんだっていうぐらい消費してんのよね。
動画量多くなっちゃうんですか。
そうなんだよ。 だからまあ、もう、うん、どういうあれでデータやり取りしてるかよくわかんねえんだけど。まあでも、パソコンとか繋ぐよりは全然いいしっていう感じではあっかなっていう感じだったね。
そうか。
うん。だから、イーサネット繋いで電源と立ち上げたら、その都度、うん、これ番号変わるんだろうけど、あなたのルームナンバーは何番ですみたいな表示が出んのよ。数字6桁かな？
うん。
それが8桁なのか、それが一番初めにポーンって出てくるのよ。で、要は、他の人がそこの、その人に繋ぎたい場合には、その番号を入力すらいいっていう。その仕組みのみなのよ。ほんなら、その番号入力して、ボンって押せば、もう勝手にくんって繋いで、繋がってますよっていう表示が出たら、もう OK みたいな。
へ
ぇそんな感じ。だから、まあ、音声ももう全然圧縮せずに、そのまま送ってんのかな、これ、みたいな雰囲気はするんだけど、音の加工、ね、音の加工も、まあまあ、もう全くないし。
ああ、そうなんだ。
うん。ただ、やっぱりそのデータの、あれがさ、この、通信状態が落ち込むときに粘るってことがないから。
ああ。
ピュンって切れちゃう。
ああ、そういうことか。
うん。
うちは待機確保できないともう切れちゃう。
切れちゃうっていう。ああ。そういう感じっぽいね。だからこの辺が多少変化していくといいなとは思うけど。まあまあ、スターリンク繋いどけばいいか、みたいな感じもあるし。
確かにね。
うん、山の中だったらね。
うん。
まあそういう使い方でいいか。まあで、どうしてもっていう時には、まあ、iPhone で、ね、それこそ、うん、24時間使い放題で、繋いどくとか、
うん、
まあそんな感じになるかなっていう使い方だったけど。
うん。
まあ2台でだから10万近くかかったけど、まあまあ、一番シンプルでいいねって感じ。
おお。
だったね。
そうか。うん。それはあれでしたっけ？キャノンケーブルのマイクが刺さるとか、
その。そう。キャノンドーンって刺すだけ。
そうか。
うん。
じゃあ、なるほど。じゃあ、その辺で、もう音声は、それで通していればいいってことか。
あ、そう。それで終わる。かな。
なるほど。うん、ああ、いいですね。
だから一応、一時そのパソコン開いてとか、まあ、ズームで繋いでとか、うん、もうそれがめんどくさいからね。
うん、まあ、そうですね。
そもそもね。
うん。
ってなっていくから、まあ、それだとそれでやって、うん、まあ、何かあれば、その番号
う、うん、
その、その番号を打ち込んで繋ぐか、ホスト側が切れた場合には、接続って押せば、ポンって繋がるっていう感じであったから。一応、うちは電波の入りが悪いっていうのもあるんだけど、1時間で1、2回切れてたかな。そんな雰囲気だったね。
うん。
うん。で、表示に今切れてますよとかっていうのもわかるから。
うん。
まあまあ、ほんと必要最低限だけど、これ一体何人使うんだろうとは思うけど。
うん、
まあ、面白いデバイスだよなっていうのはすげえ思ったね。
ほう。
うん。
正式名称が、ズーム S6 ネットワークチェッカー、違う。ズーム S6 セッショントラック。
うん。
ですですね。
うん。
うん。
ズームストア価格で49,800円。
そう。
4月と言いながら6月にずれたんですよね。
そう。
ずっと見てたら、なかなか本家も言わずに、しれっと、ちょびっと6月、もう過ぎたよねと思ったら、6月になるよって言って、
うん。
やっとなったという感じです。
そうだね。
ただ
これあれなんだよね、今後怖いのがね、
うん。
これ多分 Linux かなんか動いてんだろうな。液晶のこれ、モニターがついてんだけど、
うん。
電源入れるとそこにね、バーって、コマンドラインみたいなのが走るのよ。
お
う。だから、ズームっていうなんかロゴが出てポンって立ち上がるみたいなことではなくて、うにょうにょうにょうにょうって文字が出てきて立ち上がる。それ超怖えと思いながら。
OS 起動してる
時に。そう、みたいな、バーって出るのよ、全部。すげえ怖えな、こいつって思いながら。
それは怖いよね。
うん。
それはロゴで隠したけ、それは。
そう。それがドキドキなんですけどっていうのはあるんだけど。
うん。
だからまあ、 普通に、まあ、切れることがあってもいいよっていうことであれば、うん、そうやって、まあ、ちょっと一工夫はいるけどね。もう有線 LAN ケーブルじゃないと刺さんないから。
ああ。
うん、そこは一工夫はいるんだけど、うん、まあ、でも使えなくはないかなっていう、まあ、選択肢に入れていいわなっていう感じだね、うん、今のところ。
そうか。
うん。
なるほど。
あとは、遠隔の方と買う前に事前に本当にやれるネットワークの品質があるかというチェッカーソフトが無料でサイトからダウンロードできます。
うんうん。
なるほど。はい。そういうことか。
そう。そういうのもあります。
うん。なるほど。
うん。なので、まあ、これはもう全然全く万人受けしないけど。
一般的にはもう使うことは
ない、ね。何一つ万人受けしないけど。
うん。
うん。でもまあ、用途としてはね、っていう感じなの、うん。で、今んとこあれなのよね。伊豆のマウンテンバイクで投入せざる得ない感じになってきてんのよ。
ああ、そうなの。
あのね、伊豆のマウンテンバイクがね、何？聴覚障害の方々に、を招待したいと。
ほう。
っていうのがね、どうやらね、東京で、あれがあるんだって、デフリンピックが。
ん？デフリンピック？
うん。要は聴覚障害の方々の、スポーツの。一般的にはさ、パラリンピックに収まるんだけど、これ聴覚障害の方々って、まあ、その特殊なこのスポーツの文化があるみたいで、そこだけ結構独立していろんなイベントとかがあったりするんだよね、なんか。
ああ、まあ耳が聞こえないとまたそれで一緒にやるの難しいってこと
が
あります
よね。そうなのよ、そうなのよ。
あ、
で、それが東京で何年か後かに開催されると、ただ、それの、だから自転車競技が、伊豆で会場になると。
ほう。
で、それのテストケースみたいな意味も含めて、
うん、
その、聴覚障害の方々を招待したいと。で、それは非常にいい試みだなっていうので、うん、あ、まあまあ全然協力できることがあったりしますよっていう話で、うん、一時期はね、あれだったんだよ、音声自動認識で字幕出せないかっていう方向をずっと探ってたんだけど、
うん、
こういうさ、会話だと今はほぼほぼ認識してくれるんだけど、
うん、
やっぱね、どんだけ頑張っても、マウンテンバイクの MC って無理なのよ。
あー、まあ、スポーツの解説は難しそうだな。
相当難しい。全然、ね、特に、外国人の名前と日本人の名前とチーム名と、それから走る場所の固有名詞みたいなのが入り乱れるじゃん。
そうですね。
それ今、枯れ山水を通過してますって言われてもっていう感じじゃない？その、音声自動認識ソフトとしては。
まあそうでしょうね。
うん。まあ、何やってもどうにもなんないのよ。いろいろ試したんだけど。
は
あ、で、やっぱこれ無理と思いますよ。だから、もしやるとしたら、そういう喋り方に慣れてる人か。
うん。
が、比較的ゆっくり喋っていくとか。
はいはいはい。
気をつけるポイントを抑えて、その専用のアナウンスがあればいけると思うけど、
うん、
そうじゃなくて、あれをってなると、やっぱまあ、かなり無理ですと。
うん。
なら、どうしましょうっていう話で、いろいろ調べるとね、
うん、
違約タイプみたいなサービスもあるのよ。
ほー、ね。
要は聴覚障害の方々に字幕出したいと。で、その喋ってる言葉ある程度違約して、
うんうん、
テレップ化していくみたいなのもあんのよ、サービスが。
へ
え。それがね、比較的安いから、これどうですかっていう話をしていたら、そのやっぱり聴覚障害の関係の方々が、
う
ん、いや、その字幕も、まあ、ありきありなんだけど、原則やっぱり手話なんだと。
はあ。
で、手話っつうのは、これも勘違いしがちなんだけど、
うん。
俺たちが喋ってる言葉を訳してるわけではないんだよね。あれ、手話という言語なのよ。考え方としては。
はあ、はあははあ、
だから、あの、字を見ても分かんない人もそもそもいると。
うんうんうん。
そうなってくると、やっぱりまずは手話なんだっていうことらしいの。
ああ。
なるほどと。
うん。
ならまあ、あの、手話用の、だから手話通訳の方々を、そのね、ピーンピーで出してとかっていうのはできるよと。
うん。
ただ、そうなると、
うん、
あの、外でそれやるわけにもいかなくなるじゃん。
まあそうですね。
じゃあ本部は向こう映るか、みたいな話になっていくから。
はあはあはあ。
そうすると音声は、まあスターリンク経由でこいつで送るか、みたいな。
ああ、そういうことか。
感じで今話を進めてるからね。まだどうなるかわかんないんだけど。
うん。
うん。でもまあ、あの、試みとしてはすげえ、あの、いい試みだなと思うし。まあまあ何が必要なのかも含めて、まあやっときたいなっていうのがあるから。
うん。
で、そういう時には非常に役立つわなっていう感じだね。
ああ、そうですね。
うん。あ、これだったらまあスターリンクでほぼほぼいけんだろうし。
まあいけそうですね。
うんうん、うん。
確かに。
うん。
うん。
ならまあそんなにって感じはするだろうし、まああの前のさ、あの、回線束ねたルーターでもいける感じがするし。うん、
あ、ボンディングルーター？
そう、ボンディングルーターで小に10メガぐらい出てりゃ、まあ音は来るでしょうって感じはあるから。
ああ、それぐらいでいいんだ。
うん、そっちぐらい、それでもいいんじゃねえかとも思うし。
うん。
うん、まあまあ、それでいいかっていう感じではあるからね。だから、まあ、そういうところで結構しっかりと使えるようにはなるかもなっていう。感じはあるね。だから、あの、本当にもうちょい粘るとか。
うん、
その立ち上げの時にコマンドラインが出ないとか、その辺の工夫はやってほしいなとは思うけど。
まあ、粘ろうとしたら圧縮かけなきゃ
いけ
ない
。かけるからね。だからそこで時差が起こっちゃうっていうことなんだろうね、多分。
うん、
だから分からなくはないんだけどね、そこは。
確かにね。
うん、
そうか。なるほど。
単純にモノラルで2チャンネルだ。基本これ音楽セッション用っていうコンセプトみたいだから、うん、LR2 チャンネル送るわけじゃないですか。
うん。
BJ の使い方みたいなやつだったらモノラルでよかったりするわけじゃない？
そうそうそうそうそう。そう
だったら、非圧縮だったら単純にデータ量半分のはずだからさ。
うん。
半分モードはあってもよくないかなと思うね。
思うね。
ああ、そういうことか。
そうそうそうそう。モノラルモードじゃないけど。
うんうんうん。
チャンネルだけです。だったら、それで通信量半分っていうのは結構大きくない？
大きいと思うね。うん、1時間でだから1ギガ、
うん、
いかないぐらいってなると、まあまあって感じもするし。
うん、確かに。
で、必要な通信スピードもそこまで必要なくなるだろうしっていうことを考えるとね、
うん。確かにね。
うん。
うん。
それは欲しいよなとは思うね。
うん、1時間に 1.8 ギガ？
うん。
多いよね。
結構だよね。その何送ってんだよ、これって思ったけど。
確かにね。
書いてくださってるけど、その CD クオリティ、41kHz、16bit でいくと、640MB なわけじゃない、
うん、
1時
うん。
CDR、CDR の容量がそうだったじゃないですか。
うん。うん。
うん。74分もだったっけ、
うんうんうん。
うん。
1.2 ギガぐらいのはずだから。
うん。
ちょっとごめん、650メガだったから。
うん。
3倍か4倍いってるわけよね。
いってるね。
うん。
何を送ってんのかわかんないし。で、これはさ、あの、通信が一方通行じゃないじゃん。これ基本設計が。
はい。
要はセッション用だから、データも受け取っているっていう。
ああ、そうか。
だから、その辺の何かしらがあんのかなと。あの、結局送ってはないんだけど。
ああ、そうか。常に双方向通信、データになっても
そうそう
してるっぽいんだ。
じゃないかなと思うのよ、この数字って。
ああ、かもしれないですね。確かに。
うん、うん。
インドかでセッションしたらすげえ数送るんだろうね。
送ると思う。だから光につないでくれって話なんだなと。
そういうことか。
うん。
ああ、なるほどね。
だからまあ、わかんなくはないから、それ。
うんうんうん、
でちょっと、
うん、
うん。
うん。まあでも、でもそういうのってやっぱ、こうやって商品化してみないと、
うん。
わかんないじゃない。どういうものを実装すりゃいいかって。
まあね、どういう使い方、誰がどういう使い方するかって出てみないと分かんない
よね。そうそうそう。ありますからね。そう。で、そう考えると、うん、チャレンジングな商品だなと、よく出したなと思うし。
うんうん。確かに。
うん。とはいえ、これ、新型機は二度と出てこねえだろうなって気もするし、そう。
これは買っておかないとみたいなね。
うん。っていう感じはするんだけど。
うん、
でも手としては悪くない。まあ、だから本当に光をつなげるところであれば音はこれでかなり安心感があるだろうから。
うん
う
ん、
うちらはそういう環境じゃないところで使うけど、本当にインターネット回線がしっかりと出せる遠隔地で音を確実に途切らさずに送りたいつぼにはいいか選択肢な気がするね、うん、こいつ。
そうですね。
うん。
うん、
めんどくせえルーターの設定とか いらねえし、
うんうん
うん、そのルーム番号だけ入れりゃいいっていう、
うん、
感じ。
それに1台ノートパソコン用意するが5万円で済むと思えば、まあ安いよね。
うん、安い安い安い、うんうん、
確かに。
うん、ほんで、まあ、いや、音ちょっとケロケロしてるよとか、そういうことがないから、
うん、
安心感はすげえあるよね。
うん、
うん、だからまあ本当にこれがこう商品化して、そのニーズに合わせて変化していって、新型が出てくれることを祈りたいけど、
ね、
多分無理だな。
まあもしかファームウェアアップデートでなんか片方向通信機能ができるとかね。
そうそうそうそうそうそう。モノラル機能ができるとか。
そうそう
そう。そうなってほしいんだけど、まあでも、贅沢は言えねえよなと、そのニーズって一体いくつあんのって言われると、まあほぼないかってなるから、
うん、
そういう意味では非常にありだ、面白い商品だなって思う、うん、売れるとは思えないけど
、
うん、
なるほど
っていう気はしたな。だからまあ早速その10万円分を回収するお仕事もね、うん、決まる感じがするし、
お
う、うん、それだったらまあいいじゃんっていう感じだね、なんか。
そうか。
うん。
とか、いずれのやつはやるんですね、今年もちゃんとね。
やるやる、もう話は進んでるよ。
もうこれって、国体の翌週ってことでよかったんでしたっけ？
翌週ですね。
だよな。
うん。ただね、まあこれまだはっきりわかんないんだけど、1日になる可能性があると。
あ、そうなんだ。
うん、ただ、そうなんだって言えないのは、カテゴリーは減らないのよ。う
ん、ほう。
だから、もう朝から晩まで
鈴鹿みたいなことにな
る。それずつは2日してくれた方がいいじゃんって思うんだけど。
確かに。それはその方がいいな。
うん。1日になると。だから、前の日はタイムセッション、思想みたいなのがベースで。
うん、うんうん、
っていう形になりそうですという。方向みたいな。
ああ、そうなんだ、うん。そうなんですね、うん。そうか。なるほど。
うん。
うん。鹿児島国体の後、いろいろ寄り道する予定を入れてしまったら、よく見たら、通常通り、2日間だったら、間1日しかないなってことにも気がついて、うんうんうん、おほうと思ったけど、まあいいや。なるほど。
以上
じゃあ、それはそれで、まあ、予定に入れておくということですね、
う
ん
うん。だから、そういう意味ではね、っていう感じだね。だから、あと、だから、なんだろうな、だから、これって、まあ、もしかすると、うん、そういうことを、なんていうの、レギュラー化していく、手話通訳とか、
うん、
聴覚障害の方々をとかっていうことも含めて、
うん、
レギュラー化する可能性もあるからね、音声認識ソフトで、これすげえいいやつがありますとかいうのあったら教えてもらいたいなと思いますね。
ああ。
うん。
てか、音声認識で、なんだ、まあ、どうしても固有名詞とか絶対無理じゃないですか、
うん、
結局そういう人名とか。
うんうん、
いわゆる、パソコンの入力変換みたいに辞書登録できる機能があったりするといいかなと思います、ね。い
や、それもね、どうやらね、うん、その機能持ってるやつもあんのよ。
あるんだ。
うん、そう。ただ、やっぱりね、辞書変換と違うのが、
うん、
どうやらね、これは固有名詞だな、みたいな認識は、
うん、
前後の文章で、
うん、
AI で自動認識してるみたいなのが主流なのよ。
ああ、はあ、はあ、そういうことね。
うん。だから、そういうことも含めて全部登録するんだって。
ああ、そうか、単語だけじゃないんだ。
そう。
ああ、それはそれで大変か。
そうなのよ。
なるほど。
あの、だから、で、特に自転車ってどんなレースにも用語があるじゃん。
うんうん、そうですね。
これ、足切りですね、とか。
うんうん。
だそういうものは、どうなのかとか、いろいろあるみたいよ。だからすげえ大変だって書いてあった。
ああ、そうか。単純に変換するのを登録するだけじゃ済まないんだな。
済まないみたいよ。それと、やっぱりさ、まあ、あれじゃない、あの、会場の MC さんって盛り上げるために独特の節というか、
うん、
言葉遣いがあるじゃん。
まあね、それはありますよね。
うん。で、特に、あの、わ、これが相当めんどくせえんだっていうのが、
うん。
要は会場の MC さんって手元にある順位の、
うん。
あの、データとか見ながら喋っていくじゃん。
うんうん、
ゼッケンナンバーなんかもそれを見ながら、この選手はこれだなっていう認識があって、ゼッケンナンバーな、20ナンバーの誰それですって言うわけだけど、
うん、
それ言う間に MC さん的にはみたいな、言葉が入るわけよ。
ああ、そうか。
こいつがより混乱を招くっていうか、その、見てるの。
ああ、そうなるの。
うん。
うん、
だからアナウンサーとか番組とか会議みたいに、こうちゃんと言葉のやり取りするのは結構やっぱりしっかりやるんだけど、どのソフトも。だからそういう意味ではすげえ進化だなとは思うんだけど、やっぱ独特のスポーツのあの盛り上げる MC でとかなると、あ、そりゃまあ確かになって思うよね。
まあしょうがないですよね。さすがにそう簡単にいかないかな。
そうなんだよ。
うん、
まあでもゆくゆくはね進化していって、うん、そういうのもっていう感じになると思うんだけどね。だから、うん、多分表彰式とか、
うん、
セレモニーはいけるんだよ。
ああそうかそうか。
しっかり喋るじゃない。
そうですね、
台本があって、うん、だから、うん、あとはプレゼンとかさ、
うんうん、
そういうのは大丈夫だと思うんだけど、
うん、
やっぱあの会場のあのライブの現場の MC さんにはまだまだって感じっぽいね。
そうか。
うん。
なるほど。
もうね、5つぐらいテストしたけど、
うん。
もうどれもダメだったね。
あ、そうなんだ。
うん。
そうか。
まあ、そりゃそうかって思うよね。
まあ、さすがに AI とはそこまで人間並みにはいかないわけですね。
うん、うん、
うん。
そりゃ、枯山水からって言われたら、なんて出すかわかんないよね。さすがに AI も。
まあね。
うん。桜ドロップがって言われてもねって思うじゃん。
そうですね。
うん。
それはあらかじめ学習しとかないと無理ですね。
無理だよねって思って。
確かにね。
うん。
そうか。
そうなんだよ。
うん。
うん。いや、まあでも本当にこういう会話とか、だから番組なんかは比較的字幕出せるんじゃないかな。
うん。まあそれは、あの、ポッドキャストを勝手にテキスト化してるサイトとかあったりします
か、ね、あるからね。
うん。
それである程度はいける感じぐらいにはもう十分来てるから。
うん。
うん、すげえなって思うし、一応ね、うん、使用版みたいなことなんだけど、それ使ってはないんだけど、はい、OBS の機能にそれ実装されてたりするんだよね。
あ、そうなんだ。
試験的とは書いてあるんだけど。
へ、
一応ね、この設定を深く掘ると字幕つけるみたいなのが、かっこ試験的って書いてあるんだけど。
へ、
一応実装してたりし始めてるから。
ああ。まあね、それアドビもね、プレミアとかでやり始めてますからね。
そうそうそうそうそう、そう。
だんだんついてくるでしょうね。
そう、そりゃすげえなっていう感じだよね。
ほー。そうか。
うん。
そういうのもついに手軽にできるようになってくる可能性
がある、ね。なってくる、なってくるよ。本当に、なんだろう、なんだっけ、昔、IBM から出てた音声認識ソフト
を
使ってたけど、
はいはいはいはい。
あの、やっぱ、この、進化すげえなって思うよね。あの時にはなんか、一通りいろいろ喋らされてたよね、あのソフトの時には。
あの、いわゆるチューニングみたいなことで
したね。そうそうそう。ディクテーションとか言ってたかな、なんか。
そうそうそう。
この文章を読んでくださいみたいな、いろいろやって、ようやく、それでも認識率悪いなっていう感じだったけど。
うんうん。
もうそんなことしなくていいもんね、今。やっぱすげえなとは思うよ。
うん。 その辺やっぱ AI すごいですね。
すごいよね、やっぱ。
うん。うん、
そういうところで使うのは正解だけど、とは思うよね、なんか。
うん、そうですね。うん、
そうなんだよ。うん。だからまあ、この情報をね、ここで喋っても、
うん、
9割9分の人には何の役にも立ちませんけども。このね、S6 は、うん、もうなかなかやっぱ、ズームさん、面白い商品出すよねって思うね、やっぱ相変わらず。
そうですね。
うん。
うん、なかなかね、うん、
そうい
いですね。
こうであってほしいなとは思います。
うん。
うん。
もう他のやらないことをやるってね。
そうね。うん、だから音楽趣味にしてる人とかも本当に、これ確かにセッションできるんじゃないって感じはすごいするから。
うんうん、うん。
だから本当ヘッドホンで聞いてても、これしっかりとキャノンで送ってる音だよねぐらいの音は来てるから。
うん、ああ、そうなんです
ね。うん、すげえなーって思ったね。
おお、その辺はさすが、
ね。さすが。その代わりバカみたいに食うけど。
うん、出たりは食うけど。
出たりを食うけど。
うん。
うん。
まあ、ほぼいないと思いますけど、役に立ちそうな人は、買ってみるのもいいかもしれないですね。
うんうんうん。買ってみるのは手だと思うね、これ。
そうですね。
うん。
はい。じゃあ、今回はそんなところですか？
まあ、そんなところだね。
はい。じゃあ、まあ、とりあえず、今月末の、あれか、島のバイカーズか。
うん。
うん。は、まだ2週間先だから。
うん、
まだね。
そうか。もう2週間か。こいつがさ、3週間だよね。うん、こいつがさ、難しいのがさ、
うん。
ほ
ん
とダウンヒルで難しいよなって思うのがさ、
うん、
どんだけコースマップを送っても、ここで撮影しますよっていう図を送っても、
うん。
わかんないじゃん。
わかんないですね。
何にも目印も何にもないし、ただただ山の中だから、だからこいつすげえ準備しづれえなと改めて思いながら。
そうですね。行ってみないと全くわかんない、
ね。全くわからないよね。だから前日行って、ここ、あんたここねっていうまで、全くわかんないから。
そうなんですよ。
で、ロケハン行った時で、だからここってもともと、そのプロパーのコースがあるのよ。
うん。
普通に夏場はマウンテンバイクのダウンヒル楽しめるようになって、うん、常設コースがあるんだけど、
うん。
このイベントでやるコースって常設コース丸虫のコースなのよ。
あ、そうなんだ。
だから常設コースでここをカーブで右曲がっていくんだけど、バイカーズではここ落ちますとか、ここ降りんのみたいな。だから、ロケハン行ってる俺、もう、ちんぷんかんぷんなのよ。本番さながらテープ貼られたりとかすると、全貌がなんとなくわかるじゃん。
ああ、まあそうですね。
だから下から見てて、ああ、そうしたらこの抜けで上のあれも取れるかとかっていう判断つくんだけど、全くプロパーのところじゃないところを走るから、
うん、
全く合わないの。
もう行って出たこしとこ勝負というか、もう。
そう、だから行って、今一応この辺ねっていうのはハンスケたちが決めてるから、
うんうんうん、
そこ行って、実際走るのを見て、あ、こんな風に映るんだっていう、まあもう現場勝負だなっていう、その、感じ。
そうか、そうか。
それと、まあ、あれなのよ。ダウンヒルで、あれでね、山口でやったダウンヒルで学んだのが、
うんうん、
結局コースに均等にカメラ配置しちゃダメだと。
ああ、はあ、はあ。
もうわけわかんなくなるじゃん。
うん、まあそうですね。
うん。うん、だったら、スタートしてこの区間だけ追っかけようみたいな、カメラの配置にしようってしてんのよ。
なるほど。
そうすると、スタートしてそこ通過するまでは、確実に一人の選手を取っていくっていうやり方をすれば、基本的には回るはずだと。これあれなのよ、オリンピックのさ、スキーの大回転とかも予選の時にはそういう放送の仕方すんのよ、NHK も。
ああ、そうなんだ。
そう、だから予選って、コースに一人一人走るんじゃなくて、どんどんやるから、
うんうんうん、
結局 NHK もそういう選択にならざるを得ないんだよ。
ああ、なるほどね。
うん。だからもうそのやり方でやろうと。
うん。
は言ってるんだけど、
うん、
ただその本当にそれで回るのかやってみないと分かんないじゃん。
まあ、そういうことですよね。
もうちょい全体的に下がった方がいいんじゃねえのとか、そういうことも含めてももう、場当たりです。
もうその場で考える。
その場でやっていくしかねえな、これって感じ。もう本当に。
まあまあ、そうなるだろうな。
そう。だから、本当いろいろね、資料も、送ってきてくれるし、島野さんが。
うんうん、
で、わざわざその社員さんが、そのダウンヒルのコースを、降りる動画とかも送ってきてくれるんだけど、
うん、
何にもわかんない。ただただ、森の中走ってるだけだから。だ、ほんと準備しづれえなって感じだね。
そうですね。
うん
うん、もう本当に、もうあとはその場でやって。
やっていくしかないのよ。で、今回ダウンヒルだけじゃないから、ダウンヒルがこの時間に終わって、みんな移動して今度はクロスカントリーするとか。
ああ。
その二つのダウンヒルとクロスカントリー両方やんないといけないから。
そうか。
で、クロスカントリーはまあいいのよ。その均等に配置すればね。
うん。
で、どっちかというとまあ先頭重視で切り替えていくけど、参加してるみんなが映ればいいから、基本的には。
うん、
ただまあダウンヒルはやっぱ相当特殊だなぁと思いながら。
まあそうですね。
で、そこにまたあのケーブルカム行きましょうとかいう話になってっから。
そうか。
なるほどって感じですよ。なんかまた痺れる現場だねと、
う
ん。
そうですね。
まあただあれだからね、そのマウンテンバイクの文化に救われるからね。あのロードほどピリピリしてない感じだから。
確かにね。
うん。
それありますね。
そう、大体でいいんじゃないですかみたいなノリだから、文化的に。
うん。うん、
それが助かるなって感じはあるから、
うん、
じゃあもうあと現場でっていう感じは切れるけど、うん、ロードじゃあ、こうはいかねえよなと思いながら。
うん、そうですね。うん。
うん、だからまあまあって感じですよ。まあだからそこは今回はまあ、配信がないのでね、皆さんには見てもらえませんけども。
う
ん、
あ、そっかそっか、会場で映すだけでしたっけ？
会場のビジョン館に映すだけ。
あ、そっか、
まあ、いろんな音的な問題がね、ちょっとあって。
うん。
あの、無理なんだ。
なるほど。
うん。そうか。だから今回は、配信はないんですけど、まあ、ゆくゆくは、だから、その、配信をできるようにはしていきたいですね、っていう話にはなってるけどね、
うんうん。なるほどね。
うん。まあ、でも本当に、真の意味のダウンヒルはどう取ることが正解かっていう、
うん、
ね、初の試みになると。
うん。
いう感じですよ。で、本当に派手なジャンプを取ることに意味があるのかもわかると思うよ。う
ん、ああ、そうですね。
うん。
そうなんですよね。
そう、派手なジャンプが果たして意味があるのかっていうね。ジャンプすげえように見えるんだけど、タイム遅いとか。
そうそうそうそう。
ほんじゃ、これって意味あんのって、おーっとはなるんだけど。
見た目派手なんだけど、走った方が早いっていう、ね。
そう。だから、その、おーってなることを伝えることが、これはだから、正解なのかみたいな感じはすげえするよね、やっぱ。
それもありますね。
そうなのよ。
うん、だから何を見せるか、
そう。だから何を見せるとこの人早い遅いが分かるのか、うん、っていうこと、だからロードではそのノウハウはあるけど、
うん、
マウンテンバイクではほとんどね、まあダウンヒルやらせてもらったけど、
うん、
本当に分からないまんまだったから、まあ今回初めて分かるんじゃないかなと。ダウンヒル何を取れば正解なのかっていうね。
うん。
まあこういうことに悩むことが楽しいからね。
まあそうですね。
そうなんだよ、
うん。
でも本当に何を取ることが正解なのかって考えないとなと思ったのがさ、
うん、
本当に今日もやってたんだけどさ、
うん、
日本のさ、ラグビーのカメラの映画、なんかひどいのよ。
ん？
カメラの絵っていうか画角がひどいのよ。
画角？
うん、ラグビーの。こう知れば知るほどイライラするんだ、ラグビーの中継見ると。
あ、そうなんですか？
っていうのが、
うん、
これラグビーの中継一回見てもらうといいと思うんだけど、
うん、
サッカーに比べて圧倒的にアップが多いの。要はタックルするシーンとか、蹴るシーンとかはガッてカメラが寄んのよ。
うんうん。
寄りすぎるんだよ。 だから結局見ても、
うん、
激しいねってことしか伝わんないの。
はあはあはあ、
だから本当今日なんか絶叫してたんだけど、要はあのスクラム組んでそこからボールが出てきて、誰かにポンってボール渡して、その選手が走っていくか蹴るかっていう選択をラグビーの場合にはまずやるわけね。
うん、
そのキックする選手をアップすんのよ。
お
それ見てなんて思えっつうのこいつらって思うわけ。要はサッカーの試合で蹴る選手のアップなんか映さないじゃん、
うん、
ゲームの流れの中、ね、
全体的にこのキックがどこを狙ってる
の
か、
そうだろ、
俯瞰で見えないとダメですからね。
意味ないじゃん。
そうそうそう、
だからここが空いてるからここかなって思うことがスポーツ中継の意味なんだけど、
うんうんうん、
キッカーのアップするのよ。
はあ、
もう死ねえぞこういうやってるやつら本当に。
五郎丸選手のポーズとかが流行ったから、そういうのを2番を狙ってるのかね。
かなか、やっぱりそのスイッチャーとかカメラマンの理解度が低いとこういうことになるんだろうなって、すげえ思うのよね。
まあ、それあるかもしれないですね。
だからラグビーなんか本当にあのタックルするシーンとかさ、スクラム組むシーンとかアップするけど、
うん。
あねえなもんアップしたってわかんないのよ。
まあそうですよ。
だろっていうと、あの絵ってほぼほぼ、はぁ、激しいっすね。っていうだけの絵なのよ。
あの、イメージ映像が涼
しい。そう。だから、どんだけラグビー見ても、このポイントの時には、相手がこうなってれば、こうすればいいっていう正解が、どんだけ中継見てもわかんないの。
ああ、そうか。
だって前のワールドカップから俺ずーっと見てるけど、本当にわかんないのよ。
ああ。
だから見ててね、もうイライラするの。
そうか。
そう、だからもうこれだったらもう本物見た方が早いなって思って、本物級はそのスタジアムに見に行くとわかるのよ。
ああ。
あ、選手がこう動いてるとか。
うん。
あ、この時こういう形になってんだとかっていうのは見に行ってわかるのよ。それ一切テレビで映ってないわけ。うんそれでさ、よく中継とか言ってんな、こいつらって、中継屋としては思うじゃん。
まあ、そうですね。
うん。
うん。
で、ふと振り返ったときに、
うん。
ダウンヒルでそういうことになってねえかなと思うわけ、やっぱ。
なるほど。そっか。
そう、だからカメラマンも含めて、やっぱそこをしっかり考えないと。
うん、うん。
でもダウンヒルなんか特に、やっぱりそのラグビーと同じで、
うん、
派手な絵によりがちや。
そうなんですよ。ついついね。
ね、なっちゃうでしょ。
で、大体あの、主催者側も、ここ見せ場ですからとか言ってく
る。そう、言うけどなんだよ。
そう。撮ってみると、うん、なんか、みたいな感じ
な
んだ
よね。なるよね、なるよね。
そう。そうなんですよ。
だから、やっぱり現場に立つ人、それをスイッチング、ディレクションする人ともに、やっぱり、その競技を理解しないと、
うん、
やっぱりその競技の魅力とか、その競技の本質みたいなものは、取れねえなあっていうのは、本当ラグビーの中継見るたんびに思う。
なるほどね。
で、それね、ワールドカップとか海外のラグビー見ると、やっぱりそこしっかりしてんのよ。
ああ、そうなのか。
だから、日本ってね、常にワンテンポ遅いの。だからさっき言った、スクラム組んでボール出す。出したのを後ろにパンってパスする。で、その受け取った選手が蹴るか走っていくか選択する。で、海外のラグビー中継の場合にも、やっぱり寄るのは寄るのよ。
うん。
一回ね、うん。で、ボールが出てくるじゃない?スクラムから、
うん。うん。
その瞬間にトンって引くのよ。
ほうほう。
これがね、日本は、その瞬間もアップ、後ろにパスするときに中望遠ぐらい。
ほ
うほう。だから全体像としては全くわかんない。で、蹴った後に全体像になるのよ。
ああ、そういうことか。
だからもう全くわかんないの、本当に。もうここ3年ぐらいいい加減にしろ、お前らってずっと言ってるけど。何一つ改善される節がない。だから、あれで正解だと思ってんだと思う。
でしょうね。
うん。
そうか。
ファンももっと声上げろよ、こんなもんじゃわかんねえっていうさ。 さあ、スクラムどんだけ映されてもわかんねえよ。あの中にカメラあるわけじゃねえんだから。
そうですよね。
そんなのほぼ自己満足だろうよって思っちゃうんだけど。
そうですね。
うん。それだったらスクラム中心に後ろのそのバックラインがどうなってて、
うんうんうん、
ディフェンスラインがどうなってていいか映った方がわかるじゃん、次の展開が。
うん。そうですね。
そう。もうひたすら寄るんだよ。もうぜひ見てくれ、ラグビーの中継。本当にイライラするから。今日もずーっと言ってた。で、ボロ負けするから。もう絶叫してたよ。な、コロンさんにうるさいって言われたから。すんませんってことになるわけだけど。でもやっぱこういうことの起こらないようにね。
うん。
うん。本当にあの、これ何撮るべきかはやっぱり現場に立つ人も常にやっぱり考えて。
うん、
で、その、なんていうの、本部としてどういう絵が欲しいのっていう、やっぱコミュニケーションもやっぱしっかりやんないと、
うん、
本当に似たような現象にダウンヒルはなりやすいなってめちゃめちゃ思った。
それはありますね。
うん。
うん、
だから本当にあの、大ジャンプは意味があるのかはしっかり検証しよう、今回。
そうですね。
うん。それによって何がわかるのかはね、はい、
うん、うん。
うん。目取られがちだから、そういうとこに。
そうですね。
うん。
はい。
はい。まあ、そんなとこかな。
はい。
はい。
まあね、そんな感じで、まあね、3週間後に向けて、またね、いろいろと準備していきたいなと思いますね、うん。
はい。
はい。じゃあ、ということで、お届けしました、アップルンルンでした。お届けしたのは、タロゲンと、
鉄一郎と、
BJ でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。